皆さんは VTuber ってご存知でしょうか？私は VTuber 全くわからなくて、どうなんだろうね。その年齢的なところもあるかもしれないんだけど、まあ私ね40超えてきてさ、でそうするとやっぱり最近の若い人のね流行りとかにはなかなかついていけないのかななんて思うところもあるけど、もう俺の中でそういうなんか二次元の世界のなんかキャラクターみたいなのって、まあ、初音ミクで止まってるんだろうなと思うのよ。だから VTuber ってね、ほんと今すごい人気あると思うんだけどね、もう全然わかんないので、どのぐらい俺が VTuber わかんないかっていうと、そうだな、一番有名な VTuber って誰っていう時にさ、多分出てくる女の子がいると思うんだよね。で、その女の子の名前はわかるんだけど、発音の仕方がわかんないっていうさ、絆愛みたいな子いるでしょ。もうそういうレベルなんだけど、ね、絆愛なのか絆愛なのかもうそういう発音がもうわかんないから、うん、おじさんになってくるとそのレベルになってくるわけよ。でさ、本当に VTuber ってわかんなくて、で見ようっていう風にもならないのよ。周りでね、VTuber って面白いよとかね、いろんなこういう面白い人がいるよとかね、こういう可愛い子がいるよとかって教えてくれるんだけど、いざ見ようってなかなかならないんだよね。なんだろうね、VTuber、バーチャル YouTuber。で、全く俺よりもわかんない人もいるかもしんないからさ、簡単にね、説明しとくと、まあ、YouTuber っているじゃない？ヒカキンさんみたいな人ね、YouTuber。あれの、バーチャルバージョンだよね。その可愛い女の子とかが YouTube 上で動くんだけど、ただその中には人がいるんだよね。中の人がいて、だ声優さんみたいな感じでさ、中の人がいるんで、演者はいるんだよ。ただ演者は表に出ないで、それをモーションキャプチャーみたいな感じでして、 3D だか 2D だかわかんないけど、その美少女キャラとか美少年キャラが動いたり喋ったりするわけよ。っていうね、それがバーチャル YouTuber で VTuber っていうことだと思うんですけど。だそんなんでさ、まあ、もちろんね、違うよっていう意見、もしあったらね、お便りください。ね。おじさん結構やっぱりわかんないからさ、VTuber について。見たことないんだから、本当に。その、絆愛さん絆愛さんわかんねえんだよ、本当にそこがな。もう見たことないんだよ。っていうぐらいわかんなくて。なんだけど、このね、ラジオをやってる中でさ、こうやってポッドキャストもね、こうやってやってますけど、ポッドキャストやる前にね、まあ、生放送でね、これ収録してるんですけども、前説という名の雑談をね、ちょっと本番始まる前、ちょっとやってるんだけど、そこでね、リスナーの方とね、ちょっと、まあ、交流をね、したりしてるんですけども、その時に言われるのよ、たまに。パルさん、VTuber やってみたら面白いんじゃないですかって言われんの。いやいや、見たこともないし、って、わからんしって思うわけ。だけど、なんか、最近ね、美少女キャラを、その男の人が演じるっていうのが結構あるらしくて、だからその例えばね、その美少年キャラとかね、なんかすごいかっこいいイケメンキャラとかさ、そういう男のキャラを演じるんじゃなくて、もう美少女でも声はおっさんみたいな、それが成り立つらしいんだ、今の VTuber は。まあ俺わかんないよそれね。でもなんか紹介してもらった、その VTuber、こういう人がいますよなんて教えてもらった VTuber とかに関しては、確かにいたのよ。女の子の外見なんだけど、普通に男が喋ってんのよ。っていうのはいるのよ。ということはだよ。俺も、美少女キャラになって、ね、VTuber デビューできるんじゃねえかっていう話なわけよね。で、VTuber でもよくわかんないけど、もう結局は、まあ、まずはキャラクターがいないとね、その、やれないわけじゃん。 ね、俺がね、美少女キャラになりたいって言ったってさ、ね、まず美少女キャラがいなかったらね、演じられないわけだからさ、まず美少女キャラをゲットしないといけないわけなんだけど。いや、今はね、時代がね、すごいよ、本当に。でも前、結構前に、アプリは一回インストールしたことあったんだけど、まあ、結局何が何だかよくわかんなくて、すぐアンインストールしちゃったの。っていうのが、カスタムキャストっていうアプリがあるんだけど、このカスタムキャストっていうのを使うと、なんか、美少女キャラを作ることができるのね、3D の。まあ、3D っつったって、すごい滑らかで、まあ、いわゆるなんか、ポリゴンのね、バーチャファイター2みたいな感じじゃないよ。ね、ちゃんとした可愛い女の子のキャラがね、できるわけ。で、それでカスタムキャストっていうアプリ使うとそういうのができて、自分の好きなね、目の輝き方とかね、髪型とか、服装とか、体型とかも全部好きな感じにできるわけ。で、この作ったキャラをですね、なんと、動かせると。どうやって動かすかっていうと、普通にそのモーションキャプチャーみたいな感じで、VTuber 的に使えると。そういうアプリなんだって、カスタムキャストって。だから最初、カスタムキャストをインストールした時って、やっぱよくわかんなかったのよ。何のためにこの美少女キャラ作るんだろうみたいな。作って、何するんだろうつって。で、よくわかんないなで、アンインストールしちゃったんだけど。実はそうやって作ったキャラは VTuber として、その女の子のキャラを動かせると。いう機能がね、ありますと。だからもう配信っていうボタンがあるのよ。アプリ内に。で、配信するってやると、ニコニコ生放送とかで、配信ができんのよ。VTuber の。すげえ時代だなと思って。しかも、無料なのよ。まあもちろんそれはね、ニコニコ生放送だけっていう限定の話になっちゃうんだけど、あと、まあ使える機能とかもね、限られてはいるんだけど、無料で美少女キャラになって、ね、VTuber デビューできんのよ。このカスタムキャストさえあれば。すごいなと思って。で、私今週、そのカスタムキャストを使って、キャラを3人作りました。ツイッターでね、作ったキャラはちょっと公開してんでね、よかったらね、キャラ見たいななんていう人いたらね、ツイッター見てもらえたらと思うんですけど。で、3体のキャラを作りまして、で、いや、結構可愛いのよ。一人は、バニーガール。ちょっと活発そうなバニーガール。二人目は、俺が好きなブルーシードっていうね、アニメがあるんですけど、そこのヒロインで出てきた藤宮もみじちゃんに、ちょっと寄せたキャラ。で、三人目は、なんか、やっぱこれも活発そうな子なんだけど、なんだろうな、ちょっと言ったら、わかんないね。でもちょっとボーイッシュなキャラ。ボーイッシュなんだけど、まあ、いい具合なキャラ、ね、になったわけですよ。まあ、何かと活発そうな子が好きなんで、多分ね、俺ね。なんで、まあ、いわゆるね、先週もちょっと言いましたけど、昔ね、俺が高校生ぐらいの時ですか、だから、25年ぐらい前に、ちょっと流行った、センチメンタルグラフィティってあるんだけど、そういうゲームがあってさ、センチメンタルグラフィティの、森井かほちゃんっていう子がね、ちょっと陸上部なのかな。で、活発そうなね、女の子がいたんだけど、その子とかもね、すごい好きで、やっぱり。で、活発そうな子、いいんだよね。昔俺もね、好きなタイプはどんな子って言われた時に、膝がうまく使える子って言ってたの、ずっと。やっぱ活発そうな子が好きなんだよ。そういう意味でやっぱりね、何かと。なので、そういうのも今回ね、VTuber のキャラを作るのに少しね、やっぱ要素が入っちゃったんじゃないかなとは思うんだけど。で、そんなんで3人のさ、女の子作りまして。 で、作ったからには、やっぱ動かしたいなと思ってさ。で、久しぶりに、ニコニコ生放送。もうニコニコ動画に、ログインすらね、するのも久しぶりだったんだけど、久しぶりにログインしてさ。で、そこを連携させて、で、カスタムキャストからニコニコ生放送してみましたよ、今週一回。一回っていうか、まあその一日ね、ちょっと配信的には二回になったのかな、ちょっとやったんですけど。まあ、面白いは面白いかもしれないね。あの、なかなか時間帯も遅かったし、あの、誰が見に来たんだって話っていうレベルなんだけど、でも、ね、ちょっと、自分がカメラの前にいて、で、動くじゃん？で、動くと、その女の子のキャラもそれに合わせて動くし、瞬きすれば瞬きするし、喋れば口開くし、っていう感じなわけよ。すげえなと思って、無料でこれできんだと思って。ね、そんなわけで、今週は私、とうとうですね、全く知らない世界ですけども、VTuber デビューをいたしましたんで、これ、もしかしたらありますよ、私ね。VTuber で世界を撮るっていうね。ここまで私がね、ラジオでずーっと頑張ってやってきました。ね。13年。やってきました、今年14年目。ね、頑張ってます。なんだけど、これは、すべては、ね、この VTuber につなぐための、ね、そういうなんか練習だったんじゃないかと。一人喋り、ね。2時間の一人喋りを13年間毎週休まずやってるわけ。それっていうのは、ね、いつでも VTuber なれるように、そういう練習だったのかもしれないよ。したらもう、これからは、ね、VTuber として、ね、雑談はね、意外と、好評なんですよ。言ったらね、わかんないですけど。こうやって一人喋りで普通にラジオするよりも、みんなとね、チャットとかのやつを読み上げたりとかして、雑談してる方が、ね、パルさん、輝いてるよとかね、言ってくれるリスナーの方もたまにいるわけ。ということはだよ。ね、VTuber は、やっぱ生放送で雑談したりとかっていうのが結構あるっぽいから、したらね、いけるんじゃないですかと。ただね、その、いつもだったらおじさんがいるだけじゃん、そこに。じゃないんだよ。そこには可愛い女の子がいるんだよ。ね。あの、見た目は美少女、声はおじさん。ね。その名も名探偵、パルナイトになるわけじゃん。そういう感じでさ、VTuber やれんのかみたいなのもありまして。まあ何はともあれ、ね。まず始めてみることですよね。っていうことで、まあ今週、ね、めでたく VTuber デビューはいたしましたんで、まあ、こっからね、どういう風に展開していこうかななんていうのはね、ちょっといろいろ思ってはいますんで、まあ、よかったらね、あの、これからの私の VTuber 活動、ね、どんだけいろんなことやり始めんだよって話なんだけど、ね、何もね、一つもちゃんと形になってないというかさ、一つも続いていない状況が今ね、見え隠れしておりますけども、まあ、VTuber どうなるかね、わかりませんが、ねえ、ちょっとやっていこうかなとも思ってますんでね。よかったら、ね、その辺も、まあ、YouTube とか、でやるのかな？どうやってやるのが一番いいのかちょっとわかりませんけどもね。なんか適した形を見つけ出して、それでね、VTuber、ちょっとやっていこうかな。まあ、VTuber っていうぐらいだからね、YouTube だわな。YouTube の方でね、ちょっと VTuber の、まあ、チャンネルとかも作ってもいいんかもしんない。専用チャンネルね。とかとか、まあ、夢は広がリングということでね、そんなことをね、ちょっと今週もね、やってきましたんでね。まあ、私ことね、美少女キャラことね、パルナイトがね、今日も2時間ぐらいお話ししていこうかと思っておりますんでね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、まあ、VTuber ですよ時代はね。ほぼ見たことないですけどもね。でもどうなの、俺ぐらいの年齢の人、その40代前後、そのアラフォーぐらいの人はさ、 VTuber わかんないって人もいるんじゃない。そうでもないんかな、みんなわかるのかな。もうそこからなんだけどさ、あんまね、周りでリアルなね、友達と VTuber の話とかあんましないからさ、わかんないんだけど、ちょっとリサーチしとくわ、今度ね。VTuber って知ってる?つってね、聞いてみるけどさ。で、そんなんで、ね、VTuber デビューしましたんで、で、これからやっていこうと思うんですけど、で、実はですね、このカスタムキャストって、多分ね、一回俺ラジオで紹介してる気がするんだけど、アプリがリリースされた時にね。なんで、俺このカスタムキャストっていうのをいち早く、その導入したかっていう話なんだけど。これがですね、前々から私言っております、エロゲー。なんでお前ここでエロゲーの話出てくんだよって話なんだけど、ね、VTuber とエロゲーなんて関係ねえだろっていう話、わかりますよ。でも関係あるんだよ。なんと、このカスタムキャストというアプリはですね、私が前々からね、押しています、エロゲー、カスタムオーダーメイド 3D2。ね、まあ、旧カスタムメイド 3D2 ね。今だと、新作はカスタムオーダーメイド 3D2。このソフトを作った会社が出してます。なので、キャラをカスタムする方法だったりとか、そういうのはね、もう常にやってるんだよね、私ね。もともと。で、ね、カスタムオーダーメイド 3D2 の方で、キャラエディットみたいなのはよくやってて。で、それと同じ要領で、カスタムキャストは使えるのよ。ということはですよ。今、ちょっと察した人いるかな、もしかして。ね。ですね、あんま言っちゃいけないんですけど、こういう話もね。カスタムキャストで作れるキャラは、カスタムオーダーメイド 3D2 というエロゲーでも再現ができますよって話。ということはどういうことなのかっていうとですね、皆さん、カスタムオーダーメイド 3D2 があればですよ、私が作った VTuber のキャラに、ちょっとエッチなことができたりとかするわけですよ。これは画期的ですよ。ある意味。まあ、言ったらですよ。AKB48。ね、会いに行けるアイドル。ね、そういうのありましたね。と一緒ですよ。ある意味。バーチャル内でやれるアイドルですよ。そういう意味では。よくないな、この流れね。そういう目線で見るもんじゃないからね。なんですけど、まあ、そういうのも可能ですって話。ね。それは可能か可能じゃないかで言ったら可能なんだからさ。ね、それはちょっとお話だけしておこうかなと思うんですけど。っていうことですよ。で、まあ、ちなみになんですけど、今後の私の VTuber 活動としてはですね、このカスタムキャスト、ね、急に真面目な話になるなと。エロい話から急に真面目な話になるなっていうね。その切り替えが大事なんですけども。カスタムキャストはですね、VRM 出力っていうのができるんですけど、これ何かっていうと、まあ、言ったらですね、無料でできることって、ニコニコ生放送でしか配信ができないんだけど、この VRM 出力っていうのを、できるようにすると、YouTube 上でも、このカスタムキャストを使って、VTuber 活動ができんのよ。で、ただこれは無料じゃないのよ。1ヶ月550円かかんのよ。ね、お金がかかります。で、ただ、初月は無料らしい。初月無料で翌月からお金かかんのかな?っていう、システムらしいので、なので、私は1月はちょっと待ちました。ね、本当は、今週というか先週というか、 ね、そのタイミングで、ね、ニコニコ生放送でね、VTuber やったんだからさ、その勢いでも、YouTube の方でもやっちゃえばいいのに、って思ったんだけど、もう月末だったからさ、ちょっともったいないじゃんと思って。ね、すぐもう2月入るんだからと思ってさ。2月入ったら、ね、もう丸々1ヶ月無料になるわけだからさ。なんか月単位っぽいんだよね、その無料になるのがさ。なので、ちょっとだけ待ちました、数日。で、今ですね、ちょうど0時を回りまして、2月1日になりましたんでね、ラジオ終わったらですね、私、この VRM 出力のね、有料会員ですか。なりますよ、VTuber。で、YouTube の方でね、配信していきたいと思いますけど、どうですか？チャンネル作った方がいいですかね、VTuber のね。やるなら。まあ、どうにもならんと思うけどな。やる前から、だって、いや、VTuber はわかんないからさ、なんも、ね、言えないけど、やるんだったらもうこの、ね、童貞ネットとかパルナイトとかっていうのは切り離して、まあ、もちろんね、裏ではね、わかってるかもしんないけど、チャンネルは別にして、VTuber のチャンネルにした方がいいんだろうね。名前は VTuber の、VTuber 名はっていうね、話なんだけどさ、それもね、決めないとチャンネル作れないからね、配信するにもね。で、前にね、そのリスナーの方が言ってくれてたのがね、もう伊藤春菜でいいじゃねえかみたいなね。春菜伊藤みたいな。ね。パルナ伊藤がね、パがなくなって歯になってね、春菜伊藤っすね。春菜伊藤っつって、ね、途中で区切ればね、春菜伊藤になってね。で、逆にすれば伊藤春菜になるっていうね。それでもいいんじゃねえかなんだけどね。伊藤春菜ちゃん。まあ悪くないよね。ちゃんと俺のね、名前も入ってるわけだし。まあそういうね、やっぱりちょっと名前がね、ある程度思い入れがないとさ、全然違う名前だったらさ、もうわけわかんないからさ、思い入れもね、なくなっちゃうからさ。でも、伊藤春菜ちゃんだったら、ね、ちょっと面影あるからね、バルナ伊藤にね、悪くないなと思ってますけどもね。まあちょっと名前はね、仮ですけどもね、カッコ仮で。名前も募集中みたいなね、感じでやったらいいんかな。どういう風にね、やっていくと成功の道筋があるのかわかんないよね、VTuber ってね。とか思って。まあ、新しいことやるときはね、いつもなんか、少しワクワクしますね、こういうのはね。でもなんかさ、続かない。最近。ちょっとね、新しいこと始めてみるんだけど、まあ、三日坊主で終わるというかね、数回やって、ちょっと、ね、更新が滞るみたいなさ、ことはね、多々ありまして、それのね、一つの例がですね、ラジオトーク。ね、始めたは良かったんですけどね、12月に始めました。1月、配信してないですからね。早かった1ヶ月がびっくりした。ね、ほんとね、先ほど2月に切り替わりましたけど、あっという間だったよね、1ヶ月ね。やる暇なかったもんね。なんだろうね。ラジオトーク、めっちゃやろうと思ったんだけど。1月になったら、そのために12月に始めたんだからさ。で、12月はちょっと、ね、どんなもんかなっていうのを触ってみて、感覚をね、ちょっと、なんか、体験だけしといて、で、1月からがっつりやって1ヶ月間。って思ってたんだけど、気がついたら1月終わってんだよね。いや、びっくりしたわ、本当に。何やってたんだろうね、今週って今月ねって思うんだけど。でも振り返ればね、まあ、いろんなことしてるんだけどさ、だからそんないろんなことしないで、ラジオトークに専念しろよって話ではあるんだけどね。どうしてもね、やっぱ、毎週こうやってラジオもあるしさ、なんかネタないかなつってね、ネタ探しに走ったりとかねしてると、ラジオトークする時間ねえみたいないうところに陥ったりとかねしてますけど、あとまあそもそも時間がない、普通に。なんだろうね、みんな どうやって時間作ってんだろうね。無理じゃねえと思って。ちゃんと働いたら。ね、まあ、これまではちゃんと働いてないかのような話をしますけど、いや、ちゃんと、睡眠時間も確保して、ちゃんと働いたら、一日で自由になる時間って3、4時間しかないじゃん。リアルに。だって、ねえ、睡眠時間8時間確保するとするじゃん。で、仕事9時間拘束だとするじゃん。で、通勤、ねえ、まあ往復で1時間だ、2時間だあるとするじゃん。ご飯食べる時間がね、朝、昼、晩、まあ昼はね、仕事中だと考えて。まあ朝と昼が、朝と夜があるとするじゃない？とかさ、なんかいろいろ考えるとさ、で、まあ、お風呂入る時間とかさ、そうすると、ほんと3、4時間ぐらいしか残んないんだよね。だからそこで、ねえ、でも疲れたなーと思ってさ、YouTube とか見ちゃうじゃん、少し。終わるよね、1日ね。リアルに。で、そんな中でも、ラジオのネタをね、やっぱ作んないとって思うからさ、そうするとね、やっぱ休日だったりとか、そのね、一日平日の中でもね、3、4時間のその時間を有効に使ってネタなんか探しに行ったりとかさ、するわけで、あっという間だよね。1週間、1ヶ月。っていうちょっと人生送ってますけどもね、ほんとびっくりしちゃう。早くて。ねえ。もう2月だって。どうすんだって話なんだけど。まあでもね、いろいろ今週もしてきましたからね。その、あっという間に過ぎたとはいえね、いろいろやってきましたから、その話もね、今日はしていくんですけど。ね、VTuber だってね、本当に今週やったことの一つだしね、なかなかできないよ。思い立って VTuber やってみようってね。いないでしょ、周りで。友達 VTuber なんだって人、ね、なかなか俺も見たことないけどね、言っていいよみんなね、俺の友達 VTuber なんだわっつってね、語ってくれてもいいんですけどもね、まあそんなんで、まあそのためにはね、ちょっとやんないといけないですけども、しっかりね、まあ今第一候補はね、伊藤春奈ちゃんでね、ちょっと行きますけど、誰なんだっつって、まあそんなんでね、やっていきますが。で、今週はですね、何したかというと、パチスロ。ね。え、ギャンブルって話なんだけど、パチスロ行ってきました。なぜか。ね、それはですね、1月の24日の月曜日に、パチスロのですね、エヴァンゲリオンの、ね、ちょっともうエヴァンゲリオンのですね、もう喉が痛いね、もうちょっとね、もうそんなギャンブルの話なんてするんじゃねえと神様は言ってるかもしんないんですけど、でもここはね、喉から血を流してでもですね、ちょっとギャンブルの話しないといけないんですけど、エヴァンゲリオンの新台が出たんですよ。1月24日の月曜日にね。なので、前々から私言ってました。エヴァの新台が出たら打ちますと。まあそうじゃなくてもね、まあ打ったりするときありましたけどもね、その1月1日のね、元旦の日に打ったりとか、まあそういうのいろいろありましたけど、でも、まあ、そういうの関係なくですよ。エヴァの寝台出たら打つと言っていたんですから、それは打つわけですよ。理由をつけて打つわけですよ。ね。こういうギャンブル脳の人間はですよ。で、そんなんで、今週水曜日休みだったんでね、ちょっとエヴァをね、打ちに行きました。エヴァンゲリオン、魂の共鳴っていう台なんだけど。これがね、まず、このタイミングで寝台出たんだから、そりゃさ、こないだやった映画のさ、新エヴァンゲリオン、ありましたね。皆さん見たと思いますけどもね。その、新エヴァンゲリオンの映像が使われているんじゃないかと思いますよね。このタイミングで出る寝台だったら何も使われない。 新エヴァンゲリオンなんて1ミリも入ってないね。1ミリ入ってんのかな、俺が知らない演出とかの中では。でも俺が見た限りの演出の中にはですね、1ミリも新エヴァの要素は入っていなく、昔のテレビ版のですね、エヴァンゲリオンの映像とかが使われてました。なのでこれまでの劇場版もあったよね、超波9とかさ、あの辺の映像も使われてないね、多分。だからもうなんだろうかと、このタイミングでこの台何なんだろうかっていう感じではあったんだけど、でも映像はね、リマスター版みたいな映像にはなってる気はする。だね、エヴァなんて本当25年ぐらい前の作品でしょ。だから画質は悪いはずなんだけど、その中でも綺麗だった。うん、だそういう感じかなっていう、昔のねエヴァをここに来て持ってくるって感じだったんだけど、ただですね、いやいいよ、新エヴァじゃなくてもいい、上波球じゃなくてもいい、昔のエヴァでもいい、面白ければ。面白くないんだよ。いや、パチスロに面白い面白くないとかあんのとかね、打たない人はわかんないんだけどってあるかもしんないんだけど、やっぱしあるのよ。やっぱり打っててワクワクするとかさ、でやっぱり打っててさ、なんだろうね、演出がね、だパチンコとかもそうだけどさ、なんかすごい演出があったりするじゃん。ギラギラしてさ、なんか音がすごかったりとかさ、でやばいやばい、当たる当たる当たるっつって、で外れるとかさ、いやそういうのすらないのよ。そのワクワク感とか期待感とかそういうのもないし、演出がつまんないし、そのただただコイン入れて回して止めてをする作業みたいな、なんの面白さもなくてさ、ね、せめて期待させてくれよっていうところなんだけど、期待すらさせてくんないっていうさ、なんだろうこれと思って、ただエヴァンゲリオンの形をしている台なだけなんだけど、その台自体もいつもだったらもっと金かかってんのよ、エヴァの台って。なんだろう、筐体自体が本当にエヴァンゲリオンの顔がついてたりとか、ボーナス引くとそのエヴァのね、そのなんか口が開いたりとか、いろんなギミックがあったりするんだけど、今回シンプル、びっくりしたね、ほんとね、何にもなかった。ちょっとランプが一個ついているぐらいだよね、熱いシーンになるとなんかランプが光りますぐらいの、もうほんとにしょっぱいわけよ。そういうなんか薬物っぽいのは何にもなくてさ、だからもう何なんだろうって思いながら打ってたんだけど、したらさ、もう全然出ないわけ。そのボーナスとか引いても全然増えないの。なんか暴走ボーナスとかね、覚醒ボーナスみたいなのあんだけど、なんかそういうの引くとさ、300枚ぐらいかな、全部終わってもらえるのよ、メダルがね。300枚って1枚20円だからね、まあ約6000円なわけ。でも6000円ゲットするために600回転以上もう回して、でようやく当たるみたいな感じなわけよ。もうなんかもうゴミ台、ゴミ台っつったら申し訳ないんだけども、全く面白くない台で、でもずっとそれの繰り返しよ。600回転700回転ぐらいまで、まあ680ぐらいが天井なのかな、わかんないけど、とかで回して、でそこで暴走ボーナスって何当たって300枚もゲットして、でそこでやめらんないから、またそのゲットした300枚を使って、でずーっとゲーム回してって、でコインなくなって、でまたお金投入して、でそれの繰り返しで、でまた680回転ぐらいまで行って暴走ボーナスゲットしてみたいな、もうただただ搾取されるだけなのよ。で気がつけばですね、マイナス34000円っていう、 いや、お金ない時にマイナス3万4千はちょっと辛いよと。まあ、これはもちろん、年始もね、スロット行って、まあ、負けませんでしたし、あとは、お仕事もね、その12月から変わって、少し、ね、お給料上がったので、とか、まあ、いろんな要素があり、あと、ね、すいません。お父さんからもらったお年玉とか、ね、そういうのも全部含め、まあ、みんなの力をね、総動員してうちに行ってるわけですよ。今回のエヴァンゲリオンの寝台に関してはね。だけど、3万4千負けてさ、これはやばいやばいと思って。で、なんとか少しだけ出て、その後エヴァで。で、マイナス2万6千まで持ってったわけ。これ以上はもう無理だなぁと思ってさ。エヴァンゲリオンさよならと思って。さよなら、すべてのエヴァンゲリオンって思ってさ。もう無理だよと思って。面白くもねえしと思って。出なくても面白い台ってあるの、もちろん。でもこれは面白くない。びっくりした。もう誰も打たないよ、あんなの。って言ったら申し訳ないけどね、作った人いるわけだからね。真剣にさ。で、好きな人もいるかもしんない、この台がね。でも俺はちょっと無理だったなぁ。エヴァ好きよ、結構。エヴァだったらある程度許してるよ、なんでもね。でもこれはダメだわ。もう面白くもないわ。って思って、もう台移動して、マイナス2万6千円かーと思って。で、何の気なしに、ジャグラーコーナー。ね。まあ、特に液晶とかがあるわけでもなくね。ゴーゴーランプっていうのが光ったらボーナスだよっていう、ほんとシンプルなね、シンプルなパチスロがあるんだけど。で、そういうジャグラーっていうのがあってさ。で、ジャグラーコーナーをね、うろうろしてたわけ。したらさ、600回転ぐらい回ってる、なんか、ファンキージャグラーっていうのがさ、落ちててさ。まあ、基本的に俺あんまりなんか、ジャグラー打つときは、その、いっぱいゲーム回してる台。で、ハマってる台を打つのよ。で、ハマってるんだったらね、だって自分が、例えば600回転まで回したと考えたらよ、何万円使ってるって話なの。でもそれを、ね、前の人が何万円も使ってそこまでね、育ててくれた台なわけよ。あとは当てるだけっていう状態にしてくれてるわけだから。なんでハマってる台打つんだけど、でそこでさ600回転以上してる台見つけて、じゃあもうこれ座っていこうと思って、ね、ちょっとファンキージャグラーで1回2回ねビッグ引いて、で少しでもねマイナスを、まあ、減らしていこうと思って、で始めまして、したらですね出るんですわ。俺こんなにジャグラーで出たことないんだけどさ、出るんだねジャグラーってね。まあ、今なんか新基準とかなんとかね、わかんないけど、メダルの方がさ、1回のビッグボーナスで240枚とか50枚とか多分そんぐらいしか獲得できないと思うんだよ。240ぐらいかね。前はね普通に300枚とか獲得できたと思うんだけど、なんか少なくなっちゃってさ。なんだけど、まあ、250枚いかないぐらいのね、獲得枚数。なんだけど、1回のビッグボーナスで。でも気がつけばですね、ファンキージャグラーで3000枚、約3000枚出まして、そんな出る?と思って。で、ほんと止まんないのよ。ビッグボーナスと、レギュラーボーナスが。しかもビッグボーナスの方が引くっていうね。なかなかない感じでさ。で、中段チェリーが止まったりとかさ、なんかもう、そう、レア演出とかも結構出たりとかしてさ。いや、びっくりしちゃって。こんなジャグラー打ったことないと思って。俺の知ってるジャグラーじゃないと思ってさ。で、そんなんで、ね、エヴァンゲリオンやめた時は、マイナス2万6000だったんですけども、ファンキージャグラーが出まくれたおかげでですね、結果その日、プラス3万1000円と、なりました。ありがとうございます。助かりましたね、ほんとね。みんなの力で総動員してね、臨んだ勝負だったんで。 勝てましたということだったんですけど、で31,000円ね勝ちまして、これにねまた味を占めちゃったんだよね。2日後、金曜日、打っちゃいましたね。ダメだ、勝つと打っちゃうんだよね。仕事終わった後、地元のね最寄り駅の駅前に一応パチンコ屋あんのよ。で行っちゃってさ、2時間ぐらい打てるかなーなんて思って、でまたねあのジャグラー打っちゃうのよね。今回はマイジャグっていう、マイジャグラーってやつ打ったんだけど、したらさ出ないのよ全然。あれとかね、やっぱりまあそうだよなと思って、そんなうまくいかないよね、やっぱ勝ったら負けんので、負けて気づくんだよ、ああもう勝った時にやめとけばよかったんだっつって。だからまあ31,000円勝ったからね、まあこの間マイナス1万円2万円ぐらいだったらね、負けても1万円ぐらい残るわけじゃんプラスで、まあそれで良しとするしかないんかななんて思いながら打っててさ、でマイナス9,000円ぐらいだったのねその時で。そこからですね、なんとまたビッグボーナスが連チャンしましてですね、マイナス9,000円からなんとプラス4,000円になりまして、すごいよ。マイナス9,000円からプラス4,000円ってさ、なんかめちゃめちゃ勝った気するんだよね。もうだって完全マイナスだったのがプラスになってっからさ、それも本当になんか良かったなーと思って。で2日で35,000円だよね、2回行ってねー、頑張ったなー今週と思って。そんで3回目、ちょっと土曜日行っちゃいまして、スロット、これはちょっとね理由があるんだけど、俺がスロット行きたいなと思って行ったわけじゃないの。じゃあ何なのって話なんだけど、ね、友達に誘われたのとかね、そういうわけでもないんだよね。じゃあ何よって話なんだけど、私その時恵比寿にいて、ね、恵比寿で何すんのって話なんだけど、後でねちょっとコーナーでやりますけどね、コーナーし伴侶求めて3000里、最近毎週ね婚活のお話をしてるんですけど、そこでね、で今週も行ってきたんです、ザ・シングルなんだけど、その土曜日恵比寿に行ってね、でまぁ、ちょっと野暮用終わって、野暮用をいろいろ済ませて、で、夕方だよね、じゃあザ・シングル行こうかなと思って、でアプリ立ち上げて、で混雑状況とか見てさ、したら何時ぐらいかな、16時半ぐらいかな、で全然混んではなかったのよ、もうなんか 4人ぐらいかな、男4人、女4人ぐらいしかいなくて、だからまあ全然入れるかなって思っててさ、まあ13席ぐらいあるのかな恵比寿店って、だからねそれでまあいけるなーなんて思ったんだけど、なんか緊張してきちゃって、毎週行ってるのにザ・シングル、なんかさどんな話したらいいんだろうとかってちょっと思ったりとかしてね、まあいつもの通り話しててもちょっと発展とかもねうまくしなそうだしと思ってさ、どうしようかなーなんて思って、ちょっと心一回落ち着かせたいなと思って、どうしようと思って。で、昔だったら、ゲームセンターに行くのよ。ゲーセン行ってバーチャファイターとかやってると落ち着くんだよね、やっぱね。慣れ親しんだゲームやれてさ。で、そっちに集中するから変な緊張解けんのよ。だから、ゲーセンとか行くんだよね。だ例えばなんか、仕事の面接とかさ、するときも、その前にゲーセン行ったりとかね、して落ち着けつってね、やったりとかしてたんだけど、今ゲーセンもあんまないし、あとパチスロ勝ってるし、だからパチスロ行って緊張解こうかなと思って、一回ね、一回落ち着くためにパチスロ行こうと思って、で恵比寿にパチスロ屋なんてあんのかなと思ってさ、ちょっと調べたらさ、駅前にあったんだよね1店舗。 だからそこをちょっと行って、で、そこでね、打つことになりまして、結局。で、結局、途中、ね、マイナス6000円とかなってさ。いや、しんどいなぁと思って、やっぱ。勝てねえんだなぁと思って、そんな連続でね、何回もと思って。また今回もね、マイジャグラー打ってたんですけどね。うん、ペカればね、ゴーゴーランプがペカれば、勝ちなんで。まあなんか、光る感じ、ね、ジャグラー打ったことある人だったらわかるかもしれないんですけど、あのランプが光るのってやっぱり中毒性あるよね、ほんとね。あれダメだわ、ほんとに。人をダメにするわ、あの光。って思うんだけど。で、そんなんでさ、ジャグラー打ってて。で、マイナス6000円。このままじゃ良くないなーなんて思ってたらですね、また出るんですよ。そこから。で、もうビッグボーナス、ビッグボーナス、レギュラーボーナス、ビッグボーナスと、どんどんどんどん出ましてですね、マイナス6000円からですね、プラス1万円になりました。本当は途中でもうちょっと増えてたんだけど、ちょっといろいろとね、夢追っちゃって。結局最後200ゲームぐらい回してね、で、いいやと思ってね、で、やめて。で、結局だからプラス1万円ですよ、その日。なので、今週3回スロット行って、1回目プラス3万1000円、2回目プラス4000円、3回目プラス1万円と、今週プラス4万5000円と、なりましてスロットでね、ありがてーと思って。これがあったらね、何でもできるから。ソープに3回行ける。うん、結構安いソープですけど、1万5千円のソープだったらね、3回行けますから。まあ、つってね、行かないんですけどもね、結局ね。俺も、去年とかソープ行ってないからね。多分。沖縄旅行に行ったのが最後だからね、俺ソープ行ったのね。だからさ、そういうことですよ、ほんとね。行ってる風に思われてるかもしれないですけど、行ってませんから、全くね。ソープ。ね、風俗野郎だと思われてるかもしれないけど、行ってねえんだからね。でも、今回行けますよ。この4万5千握りしめたら。でも行かないよね。じゃあ、その代わり何買うのって。ね、お金あるんだからなんか買うんじゃないの？じゃあ、ウェブカメラ買っちゃう？とか思うんだけど。買わないんだよな、なかなかな。4000円とかそのレベルなんだけど、買えないんだよな。じゃあテーブル買っちゃうっつってね。買えないんだよな、つってね。結局、ね、いつもなんか欲しいな、欲しいなって思って、ね、買えないで終わってんですけどもね。ルリの月買っちゃうっつってね。買えねえわ、つって。ね、高すぎて買えないんですけどもね。まあそんなんで、ね、まあよかったななんて思って、外に出ました。ね、なんとか3回連続でプラスだ、気持ちも落ち着いたと。じゃあザ・シングル行こうとしたらですね、満席って。そんな遅い時間じゃなかったんだよ。7時ちょっとぐらいとかだったと はずなんだけど、19時過ぎぐらいで行ったのに、もう満席で、あ、ちょっとこの後ちょっとご予約のお客様も来るので、まあもし空いたらお電話して、それでまた来てもらうみたいな感じになりますかね、なんて言われて。じゃあ、今日はいいです、つってね。帰ります、つって帰ってきてさ。で、結局土曜日、なかったっす。パチスロして終わっちゃってさ。ザ・シングルいけないっていうね。まあ、そんな感じだったんですけどもね。まあまあ、でも、まあ、そんな感じでちょっと、今週はスロットをね、楽しませていただきましたけどもね。まあ、よかったよね。結果、プラスになってね。マイナスは絶望だからね、ほんとね。ギャンブルしてマイナスはほんとしんどいから。だからプラスになってよかったななんて思ったけど、エヴァンゲリオンの寝台はもう打たない。ね。面白くないんだから。まあ、ぜひね、まあ、 ぜひって話でもないんだけどね、スロットの話なんてね。そんなになんか、ね、おすすめですよとかって言えるものでもないから、あれなんだけど。まあ、暇な人、ね。ちゃんとしてるから、コロナ対策とかすごく。だって誰も喋んないからね、そもそもね。スロット屋さんなんてね。誰も喋んないし、黙々と打ってるし。あと台とかもね、台、人がね、台離れるじゃん。そしたら、店員さんがスッて来て、すぐに、もう消毒して、台拭いてるからね。すごいよ。徹底ぶりが。で、入り口入るときもね、アルコール消毒と体温、ね、測ったりとか、もうそういうのずっとやってるし、で、換気もね、すごい空調ガンガン回してさ、換気してるし、パチンコパチスロ屋でね、クラスター起きたとか聞かないでしょ？起きないんだよ。物理的にね、そんだけやってれば。だから、まあまあ、ちょっと、暇だなと、ね。最近刺激ないななんて思ってる人いたらね、パチスロっていうのもね、たまには、ね、ハマっちゃよくないですけどもね、たまに食う分にはね、息抜きになっていいんじゃないですか、というところでございますけど、私はちょっとね、勝ってるからまた行っちゃいそうな気もするけど、ちょっと控えておきたいね。この4万5千をね、ちょっと有意義にね、使っていきたいなとちょっと思っておりますけども。じゃあそんなところでちょっとお便りも読んでいきましょうかね。結構いただいておりますんでね、少しずつ読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネームどうも僕ですさん、ツイッターでチーズバーガーを2つ食べている旨の投稿がありましたが、飲み物はどうしてますか？持ち込みですか？お水をもらえますか？外食としてはかなりリーズナブルと感じましたので、今週1週間の食費がいくらぐらいなのか疑問に思いました。ぜひご教示いただけたらと思います、とお便りいただきました。ありがとうございます。私ツイッターの方でですね、ちょっとつぶやいたんですけど、まあ毎日ですね、お昼はもうマクドナルドだと、毎日お昼はチーズバーガーを2個食べてると、ね、そういうのをねちょっとツイートしまして、で、結局、まあね、でも、飲み物持ち込みとかダメだからね。うん。お水もらうのもちょっとなって思いますから。なかなかいないじゃん、お水もらう人。だから普通にコーヒー飲んでますよ。あ、ホットコーヒーね。クーポン使って、M サイズ100円なんでね。だからチーズバーガーが1個130円とかかな。130円かける2で260円にプラス、コーヒーが100円なので、360円だね、お昼ご飯ね。うん。まあまあ、外で食べるって考えたらね、一番リーズナブルかなと思いますけど。1時間ね、やっぱ時間潰さないといけないわけじゃん、お昼って。だからなんか、好きなものを食べればいいじゃんと思うんだけど、食べた後どうすんのって話なのよ。だから、ね、ラーメンとか食べたとしてさ、まあ、ねえ、並ぶかもしんないけど、並んだ後食べたらさ、10分ぐらい食べられちゃうじゃん。そしたらあと残り30分ぐらい残っちゃったりとかしてさ。寒いじゃん、今さ。なんか、春先だったりとかね、秋口だったらさ、公園とかあればね、公園のベンチとかに行ってさ、なんか、ねえ、スマホいじってればいいんだろうけど、もう外にもいたくないし。って考えると、もう自動的にマックになっちゃうんだよね。一時間、室内に入れて、長いできんのって。なので、毎日マック。ね。不健康だよなと思うんだけど、いや、マックは、玉ねぎ入ってるよ。だから健康。いや、玉ねぎ食べてたら血液サラサラなんだから大丈夫でしょって。量、ね、量考えてってのあるかもしれないけど、いや、チーズバーガー2個食ってんだから玉ねぎの量も2倍だろ、いう話なんでね。その前に食品添加物考えろよって話なんだけどさ。まあまあ、食べてます。ね、なんだかんだ言って食べてますね。まあ、そんなんで今日もね、食べましたよ、チーズバーガー2つ。毎日チーズバーガー健康生活ですよ、本当にね。まあ、ちょっと、 ダイエットもしないといけないななんて思いながらね、それ食ってんのはなんかちょっと違うなとも思いながらね、毎日言ってますけども、なんか他にないかね、1時間時間潰せて、ワンコイン以内で、なんか、住むところ。なかなかないよね。ワンコイン以内で1時間いられるところってないよね。ご飯食べられて。マックになっちゃうんだよね。マック以外それ、叶わないんだよね、結構ね。っていうことですよ。まあまあ、そんな感じのね、日々生活を送っております。では、あとはですね、こちら。どうしようかな。難しいな。この辺ちょっと読んでいきたいんだけど。あ、まあ、これいこうかな。ラジオネーム、サンクズさん。パルさんって自分はコミュ力高い方だと思う？友人関係って割と良好だよね。友人関係って難しいよね。上辺だけの付き合いはすごく得意なんだけど、深くなっちゃうとなんかうまくいかないんだよな。揉めた原因がこれ。友人間での金の貸し借りはあり、なし。俺は絶対なしっていうのを強めに伝えたら、友達に金を貸せないとか冷たいやつだなって言われて、それから連絡来なくなっちゃった。かっこ、そいつが貸して欲しかったわけではない。もしかしたら誰かに貸してる最中なのかも。嘘でも少額なら貸すよって言った方が良かったのかな。友達だからこそ、俺は金の貸し借りはしたくなかったんだけどな。いい歳した大人だし、どうしても困ってたら、パルさんみたいに消費者金融だったり、家族だったりに借りるなどするべきだと俺は思うんだけどね。難しいね。人付き合いってっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、人付き合いはね、難しいよね。ほんとね。友人関係も、なかなかね、最近はコロナで会えなかったりとかさ、そういうのもあるからさ、ね、どんどん疎遠になってったりとかもしますけど、で、やっぱりね、まあ、今回のね、サンクズさんに関しては、ちょっとしたね、まあ、揉めた原因があるということなんだけど、友人間での金の貸し借りはありなしっていうね、話で。これ難しいよね。価値観だからね、ほんとね、それは。ただ、いや、良くないよ。友人間のお金の貸し借りって。本当に。やっぱ関係性が崩れるよね。って思う。で、そっから戻ったら戻るよ。ただ一回崩れるのは確かだと思う。貸したら。借りても貸しても。うん。実際、俺も2回ぐらい、ね、その別の友人にね、お金貸したりとかしたことあるけど、そのね、何十万っていう単位かな？何十万？十何万とかね。わかんないけど、まあ、その昔ね、お金があった頃、とか貸したことあったけど、やっぱりちょっと変な雰囲気になるもんね。だからまあ、貸さない方がいいし、借りない方がいいのは確か。だけど、でも、本当にそいつがピンチの時は、人間関係が崩れちゃうかもしんないけど、まあ、貸していいんじゃないかなって思っちゃう自分もいるよ。あ、それで貸したんだけどね、俺は昔ね。本当に友達のピンチがあって、もう本当金がなくてっていうね、なんか贅沢に使ってるんじゃなくて、まあ、贅沢に使ってるのもあったのかもしんないけどね。いろんな友、ね、その、二人いたからね、それはね。各自どういう風にやってたかわかんないけど。ただ、まあ、ピンチだったんだ、やっぱり。本当に。で、借りるもう術がないと。で、消費者金融とかはちょっとね、やっぱあんま良くないじゃん。アコムとかさ、そういうのあんま良くないから。ただね、中にはね、アコムとかそういうのに手出しててお金がないとかっていう人もね、いたはいたのかもしんないからさ。 な、そういう時はさ、もうね、ピンチの時はしゃあないよ。本当に。っていう、ことなんじゃない？だからそのね、サンクツさんの友達が、そのね、お金の貸し借りはありなしっていう風に言った時に、その絶対なしって言われちゃったのが、本当の本当の本当にピンチな時、友達が。そん時も貸さないのかっていうさ、いうところでもしかしたらね、なんか価値観がちょっと違うなってなっちゃったのかもしんないよね。消費者金融にも借りてとかね、もうこれ以上どうにもなんない、助けてくれ、ね、このままで死んじゃうっていうね、言うぐらいなってるのに、それでもお前は助けねえのかっていう風に思われちゃったのかもしんないよね。なんかね、そういう意味じゃないのに、貸し借りなんてしない方がいいんだからさ、本当はね、友人関係を続けるためにもね、そういうのはしない方が絶対いいのは確かなんだからさ、だからしないよって言っただけなのにね、難しいよねそこね。ただ本当の本当の本当のピンチの時は、で自分にあんまゆとりがなくてもね、貸しちゃうかもしんないね。だ今だと、まあ今だとなかなかね、私お金ないからさ、あれだけどね、パチスロで買った4万5000しかないけどさ、手元にはそんなことないな、もうちょっとあるけども、で、まあ、もちろん借金もあるけどね、借金もありつつね、りっちゃんにはね、まあ借りっぱなしですからね、ようやく返せるようになってくるわけだから、今月ぐらいからね、ちゃんと仕事の方もね、今ね、12月から新しい仕事になって、でお給料1回もらったんだよね、もうね、12月いっぱい働いてからもう1月で1回もらってるから、で、まあ、2月ぐらいからだよね、2月ぐらいのお給料からようやくちょっと返していけるかなってところだと思うんで、なのでそんな状況だけど、まあまあ、もしピンチな人いたらね、貸しちゃうんじゃない。まあもちろん返してねって前提なんで、あげるよとは言えないわ、俺はさすがに。貸すってなったら、もうあげる気持ちでっていう話はよく聞くけどさ。まあ最悪ね、帰ってこなかったらしょうがねえなとは思うけど。でも一応返してねっていう体でね、貸しますけどもね。あんま良くないけどもね。実際の経験からしてもね。なんていう話。ね、難しいよね。価値観だから。って思いましたね。ちょっとなんだかわかんない話になりましたけどね、申し訳ないね、そんな感じです。では、他もう一個お便り読んじゃおうかな。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。パルさん、どうやら中国でファイトクラブの内容が変更されるみたいだ。ファイトクラブでネットで検索すると、関連ニュースが出てくると思うけど、記事の中にシックスセンス並みのネタバレしてるから、見ない方がいいよ。ざっくり言うと、中国政府の都合のいい感じに終盤のシナリオが大幅に書き換えられるんだと。今は中国配信のみ変更だけど、そのうちいろんな配信サイトで変更かかりそう。パルさん、今は去年と違って割と時間あるだろう。ベッドで横たわりながらでもいいから、今のうちにアマプラでファイトクラブ見ておいた方がいいぞ。話自体かなり面白いし、自己啓発系の映画でもあるぞ。男なら見ておこうっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。これを受けてね、私はファイトクラブ見ようかなと思ったんですけど、すいません、まだ見てないんすわね。ファイトクラブ見なくちゃ見なくちゃと思って、面白いって言うからさ、ね、男のたしなみなって言うからさ、見なくちゃと思ってアマプラでね、お気に入りは入れてさ、いつでも見れる準備してるんだけど、ね、いざ見ようっていうね感じでもちょっとなかなかね慣れなくてですね。でも早く見ないとね、中国でファイトクラブの内容変わっちゃうって話だからね、いつの日か俺がね、だから見るのは1年ぐらい遅くなっちゃってさ、来年ぐらいにねファイトクラブ見たとしたらだよ。で、その後にさ、パルさんファイトクラブ見たんだって、つって。 最後のあの辺とかさ、すごい良かったよなみたいな。え、そんなラストシーン知らないんだけど、みたいな。なるわけでしょ。噛み合わないわけでしょ。話がね。そうならないようにね。今のうちのオリジナルのね、ファイトクラブの、まあ、内容をちゃんとね、見た方がいいなと思うんですけど、今週ね、でも映画は一本見たのよ。珍しく。でもファイトクラブじゃなかったのよ。そんなファイトクラブよりも優先させる映画あんのって話なんだけど、ラジオの時間っていうさ、結構前のね、それこそ25年とかもうちょっと前ぐらいのね、作品なんだけど、ラジオの時間っていうさ、その三谷幸喜さんのね、監督作品ですよ。初監督作品なのかな、ラジオの時間はね、ちょっとわかんないですけど。で、これを見たの。なんでこれを見たかっていうと、理由が一応ありまして、ナレーション講座。ね、私、4ヶ月間ぐらいね、通ってましたけども、このナレーション講座の中でですね、ラジオの時間の話がちょっと出たのね。先生の方から。で、まあそういうね、声に関わる仕事に、の話とかさ、そういうのもあって、そのラジオの時間みたいなね、そういう放送局での話だったりとかね、いろいろあって、まあ面白いですよ、みたいな話があったから。じゃあラジオの時間、見なきゃな、とか思ってたわけ、ずっと。で、この間先週ですか、ナレーション講座の生徒さんたちと先生とね、合わせて、まあ、食事会をしたわけですよ。それはね、ちょっと先週お話しさせていただきましたけどもね。で、食事会した後に、みんなでメール交換したのよ。そう、一人の人がね、LINE してないっつってて。だからじゃあ LINE じゃなくてじゃあメール交換にしようかっつってメール交換したのね、みんなで。そしたらば、みんなからメールが来たのよ。まあね、もう、みんなメールの方は共有してるから、CC とかに入ってね。で、〇〇さん、ね、〇〇だねとかね。〇〇さん、〇〇だったよとかね。そういうなんか、もうみんなの名前とか入ってさ。で、一斉にね、メール送られてくるみたいな感じで、で、生徒の皆さんから来たわけ。で、俺も、返さなきゃと思って、思っていたんですけど、俺、こういうの返すの、ほんと時間かかるというか、ね、次の休みに返そうとかさ、あ、返せなかったな、じゃあさらに次の休みに返そうとか、そんな、なんか、もう、休みの日しか動けないしさ、そもそも。平日とかはね、なんもできねえし。で、なんか、結構、メール返すのとかってさ、力いるじゃん。なんつうの、LINE のやりとりとかだったらまだいいよ。ね、少し、スタンプ送りゃいいじゃん、そんなのさ。ね、OK! みたいなスタンプ送りゃいいじゃん。なんだけど、メールってさ、結構考えるじゃん、内容。短い文章でも。で、それがさ、人数分あるわけじゃん。ちょっとしたコメントかもしんないけどさ。だから、それ返すのどうしようかななんて思った時に、そうやってラジオの時間の話があったなと思って。ね、先生がそのラジオの時間の話してたから、だから俺、ラジオの時間を見て、その感想を添えながら、メール返そうかなとか思ってさ。だから、まずラジオの時間見なくちゃ、メール返せねえぞと思って、で、さすがに、1週間以上経っちゃうと、ちょっとしんどいじゃん、メール返すのもさ。遅すぎるだろうになっちゃう。でも1週間だったらギリいけるじゃんと思ってさ、俺の中でね。うん。遅いんだけど。だから、ちょっとラジオの時間見なくちゃと思って、ラジオの時間、それで見たわけよ。で、見た感想としては、まあ面白かったんだけど、うん。もう、 そう、感想なんてないのよ、俺の中で。ね、面白かった、面白くなかったで言ったらもう面白かった。で終わるんだけど。まあ、25年前の感じしないね。1時間何分、40何分とかそんなもんだと思うんだけど、全然退屈する時間なくて、ずーっとノンストップで、飽きることなく最後まで行ったもんね。テンポいいし、やっぱり三谷幸喜、さすがだなっていう感じもするし。で、やっぱりなんか唐沢俊明さんとかね。いいもんね、やっぱね、若かりし頃の。若かりし頃してもあの時はね、まあ別に、ねえ、若かりしっつったってあの時はあの時でね、普通に唐沢俊明さんなんか、映画だドラマだね、普通に見てた時代だからね。だから、そんなになんか感じることはないけどもさ。とかね、鈴木京香さん出てたりとかね。他にもいろんな有名な人がいっぱい出てさ。で、面白いよね、やっぱね。うん、ドタバタあり、涙あり。ラジオの時間ね、今更ちょっと見ましたけど。他のね、なんかマジックアワーとかはね、普通見てたんだけどね。ラジオの時間見たことなくてなんだかんだで。で、面白かったなぁと思って。で、そんなんで見ましてですね。これでメール書けんぞと思って。で、メール書いてたんだけど。まあ、時間かかるよね、メールね、ほんとね。一人一人になんかコメント、ちょっと、ねえ、粋なジョークを入れつつ。入れなくていいんだけどさ。ね、少し、そういうの入れつつさ、一笑いあったらいいななんて思いながらさ、ちょっとメール書くじゃん。気がつけば1時間半ぐらいかけてメール書いてっからね。超対策になっちゃってさ。まあ別に長くないよ。長くないんだけど、一人一人に対してね、コメント書いてさ、とか、いろいろやってたら1時間半ぐらいかかって。でもこんなかかんのしんどいなと思って。だから辛いよな、メールと思って。ダメなんだよね。まあ、LINE ももちろん、返すの遅い方なんだけど、もうしんどいんだよね、返すのがね。その場で会ってればさ、話でね、別に、すぐ済む話じゃない。メールとかね、LINE とかね、ちょっとしんどいよね。だから彼女とか、できると、まあ、それもね、すごい昔の話ですけど、ほんと返信が遅くて、もう、かかるのよ。メール、だメール返そうと思ったら、すごい時間かかるわけじゃん。こうやってね、つくの1時間半くらいかかるわけだからさ、で、しっかりしたものにしないといけないになっちゃうじゃん。だから、もう、文章とかもね、何回も何回も練り直してさ、こっちの方がいいかな、こっちの方がいいかな、ってね、もう、練り練って、これで完成形だ、って。で、これ一人目、つって。で、やっていくからさ、もうね、そういう、メールを返すっていう行為をするにもね、なんか力がいるし、メール書くぞってならないとメール書けないしさ、とかまあいろいろあるんだけどさ、ねえ、ほんとだからいいよね、今の時代はね、 LINE で済むからさ、ちょっとね、一言二言でね返せばいいからさ、まだマシだけど、うん、メール文化の時代はね、LINE がまだなかった時代とかは結構しんどかったよね。メールメールっすね。で、まあ、そんなんで今回もね、一応メールではあったんですけども。で、まあ、超対策。ね、しっかりした文章をさ、各自に作って。で、あとラジオの時間のね、感想を書こうかなと思ったんだけど。結局、俺ら、ね、その、映画の感想とかアニメの感想とかさ、俺あんま書けないんだよね。そう、まあ、面白かったですしか書けない、結局。なので、ラジオの時間の感想は、また今度みんなで、ね、近況報告とかをするときにでもしましょうね、みたいな。そんなんで、次回にね、うん。ちょっと楽しみを取っておきましょう、みたいなことにして、ね、まあ、見たは見たんですけど、っていうね、話をしてさ。で、そんなんで、メールしましてね。なんとかギリギリ一週間。ね。先週の土曜日とかかな、そうやってね。みんなで食事会したのはそうだからさ。で、その後に、 次の週ぐらいにね、なんかみんなからメール来たからさ、まあまあ一週間以内にね返せたから、まあよかったかななんていうところでさ、これからもねナレーション講座せっかく受けたんだからね、何かしらちょっとやっていけたらなと思ってますからね、うん、まあ近況報告ができるようにね、ちょっと衰えないように、まあウイロウリとかね、まあ少しはちょっとやっておかないとね、うん、錆びちゃいますからね、やっぱね、せっかくやってきたことがね、まあ、なんとか維持していきたいなと思ってますけどもね、また次のステップに行かないといけないね。でももう本当にラジオトークやんなきゃとかね、これはこのポッドキャストもあるでしょ、童貞ネットがある、であとはね、そのラジオトークのらりくらりとね、これもある、で他に VTuber ねある、であとはね、そのナレーション講座のポッドキャスト、あわよくばナレーター大作戦だったりとかで、その他にもそうやってナレーション自体をなんか、まあ、仕事かどうかわかんないけど何か発展させるってなったら、またそれもまた出てきて、もう4個も5個もできんぞっていうのはありますが、でどうしていくんでしょうかね、私はねっていう話ね、まあそんなところですかね。でそんな中、いただきましたお便りね、今日お便り結構読んでいきますよね、いっぱいいただいてますからね。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、パルさん、ここ最近でいろんなプラットフォームに手を出そうとしているけど、全コンテンツを YouTube 一本に絞って活動した方がいいと思うよ。自分の顔が映るのが嫌なら、童貞ネット埋設みたいに音声だけの配信にしてもいいし、ライブ配信を残しておけばそれだけ YouTube 新童貞ネットチャンネルのコンテンツも充実する。というのもやっぱり別プラットフォームにすると動くリスナーが限られてくると思うんだ。パルさんジャンキーの俺はどこでも行ってアカウントも作ってパルさんの配信を全部聞く覚悟があるけど、そんなの超少数派だぜ。あわよくばナレーター大作戦を聞くためにブラウザー視聴に手を出してコンビニ行ってペイペイチャージしたり、ラジオトークを聞くためにスマホアプリ落としてアカウント新規作成するリスナーってなると割と限られてくると思う。私はすべてここで活動しますって YouTube チャンネル貼っておけばリスナーもめんどくさがらず全部聞いてくれると思うわ。そもそもパルさんみたいなシングルタスク野郎に複数プラットフォーム管理って向いてない気がするんだよ。あれはいくつもの皿を手に持って接客するウェイターみたいなマルチタスク能力を必要とするジャグリング的大道芸だぞ。もう腹を決めて YouTube に絞って音声配信だけしまくった方がいいと思うわ。動画配信はまあ気が向いたらって感じで、なんだかんだで最も人が集まってるプラットフォームだし、 YouTube でダメだったら他でもダメだろうって諦めもつく。根拠がない自信を持とうとしてるパルさんが今ちょっとふわふわしてるのは、 YouTube でのマネタイズが新チャンネル解説で難しくなったからだと思う。 YouTube で配信、音声のみとかパズドラや競馬画面を見せるだけの配信でもか、押しまくって新パル内藤チャンネルのコンテンツ量を高めて、今度は誰にも文句言われない感じで収益化成功したら、パルさんも自信やモチベーションが湧いてくるんじゃないかなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、先ほどもちょっとお話ししておりました、いろんなことに手出しすぎね、これを YouTube 一本に絞って活動してみたらいいんじゃないかというねお話ですよ。ただなって思うところももちろんある、そうだなって思うところとただなって思うところもあるんだけど、ラジオトークはやっぱりラジオトークじゃないとできないんだよね。 だからそこ YouTube にはちょっとできんのよなーなんて思うんだけど、ラジオトークはラジオトークの良さがあるわけじゃん、やっぱり。とか、まあ、それで言ったらあと TikTok とかね。まあ、おじさんがやってどうなんのって話もあんだけど、今 TikTok ってすごいらしいじゃない？今更って話なんだけど、いや、すごいらしいのよ、本当に。なんか、TikTok。まあ、おじさんね、あんまね、ちょっと見ないんだけど、でもなんか、新たなね、そういう YouTube みたいな、そういうムーブメントが、やっぱ来てるらしいんで、TikTok はやっぱり。勢いがすごいらしいのよ。だから、TikTok とか、まあね、ラジオトークはまだこれからかもしんないけど、ラジオトークとかね、やっぱりその、言ったら、その音声版の YouTube、音声版の TikTok っていうのがラジオトークだからさ。だからそれをね、今のうちにやっとくっていうのももちろんいいと思うんだけど。でも全部手出してね、全部中途半端で終わっちゃってってなるのもね、一番辛いからさ。やっぱ YouTube ですか？どうすんのがいいんだろうね。ただ、さっき言ってた VTuber とかは、まあ、YouTube なわけだよね。だから、まあ、チャンネルは別にするにしても、まあ、YouTube だったらね、そのサブチャンみたいなもんじゃない？ VTuber チャンネルなんて。で、それこそ、その、やる内容としてはね、その、俺が、いつも、リアルに出てたこと、さっきも書いてくれたけど、その、競馬だったりとかね。まあ、そういうさ、パズドラとか競馬とか、そういう、あと雑談とかね。そういう配信も、全部 VTuber の格好をして、やれば、いいわけじゃん。っていうことでさ、なんか、どうしましょうね。YouTube、ただな、YouTube で成功するビジョン見えます？私。どうですか？正直なところ。パルナイト、YouTube で跳ねますか？なかなか難しいと思うけども、ただそこが、そう、突破口ある。VTuber だ。ね。VTuber になって YouTube 頑張れば。やってることは一緒よ。ね。見える、その、目に映るのが41歳のおじさんなのか、ね、美少女キャラなのか。まあ、これだけの違いですよ。やることは一緒。もう声も一緒。ね。ただ、これで、ねえ、伊藤春菜ちゃんがですよ。ねえ、もう、源氏な、ねえ、パルナイトの源氏な、伊藤春菜が、どうなるかですよ。それによってはもしかしたらね、跳ねるかもしんないわけだからね。俺に足りなかったのはそのビジュアルっていうね、話かもしんないからさ。まあ完全足りないんだけどね、それは分かってんだけどさ。なので、ちょっと YouTube でね、少しやっていきます。じゃあチャンネル作りましょう。ね、伊藤春菜チャンネル作りましょう。で、VTuber の。したらね、ぜひみんなね、普通にそっちで雑談とかしてりゃいいんでしょ？競馬配信とかね。いけいけいけいけっつって。外したーっつって。そんなのをね、美少女キャラがやるわけですよ。声男なのに。わけわかんないよね。それ成り立つの本当に。もうそれがわかんないんで俺ね。ほんと、ちょっと VTuber に疎いからな。いないと思うぜ。こんだけ VTuber に疎い人間が VTuber にや、ね、なろうなんていうのはね。見たことないんだよ、そんなやつね。まあ、ちょっとやってきますけどもね。ちょっと。まあ、一点集中しないとほんと良くないんだよね。分散しちゃうと力がね、いかないからさ。ちょっと、分散しないようになんかね、考えていかないといけないななんていうのは、ほんと思うところでございますと。では、 他、今週喋りたかったこと、まだあるんでね、ちょっと喋っていきますけど。そうね、今週他の話で言うとですね、髪の毛を切りに行ったんですよ。今週。で、いつも行ってるね、キュービーハウス。まあ、今ね、1000円カットとは言いつつもね、キュービーハウス1200円なんですけど、まあ、行きまして、したらね、やっぱ客層がね、少しね、変わってるね。昔は本当ね、男しかいなかったよね、キュービーハウスって。でも、今回キュービーハウス行ったらですね、もう80歳とか90歳ぐらいのおばあちゃんがいたりとか、あとは、本当髪の毛の長い若い女の子がいたりとかして、いや、すごい長いのよ、髪の毛。でも、そんな長い髪の毛を切るところじゃねえぞって思いながらさ。ね、おっさんが、ね、スポーツ狩りにしてくれっつって。ね、ゴブ狩りにしてくれっつって。っていうようなところじゃん。キュービーハウスなんてさ。まあ、そんなことはないよ。ちゃんと注文したらその通りやってくれるんだけど。でも、その、なんていうの、細かい注文まではさ、なかなか難しいですよ。なんていうの、ニュアンスで切ってもらうって結構難しいと思ってて、美容師さんとかにね、お願いするんだったら、ね、なんかこの辺、なんかエアリーな感じで、フェミニンな感じで、みたいな、いう感じでさ、なんかうまいことやってちょう、みたいなさ、話でさ、お任せでとかできるわけじゃん。なんだけど、キュービーハウスは、もうある程度こっちで設計図ができてて、それを伝えて、でそれを遂行してもらうみたいなさ、感じがベストだと思うのよ。なんか俺の場合だと、もう本当にもうここ10年ぐらいずっとキュービーハウスな気するけど、言ってることは一緒よ。もうずっとサイドは3ミリでかなり高いところまで買ってもらって、で、あとは全体的に1センチから 1.5 センチぐらいね、切ってください。以上ってね。もうこれだけですよ、私。もう毎回。そうすると、いい具合に仕上げてくれんだけどさ。で、今回もね、同じように注文したんですけど、したらね、なんか、なんだろうね、カットしてくれた人が、いろいろさしてくれたんだかわかんないけど、俺いつもね不満なのよ。切ってもらうじゃん、そのサイド3ミリでね、バリカンでガーってやってもらうんだけど、もうちょっと上の方までバリカン入れてほしいわけ。毎回なんかちょっと足んないなと思うの。もっと言ってもらっちゃっていいのにって思うんだけど、そしたら今回の人がですね、意外と言ってくれる人でさ、なんか結構入れ込んだ方がいいですかみたいな言われてさ、あ、ぜひぜひっつってお願いしたらさ、ちょっとやられすぎちゃってさ、もう結構切られちゃって、で全体的にも結構短くなったから、職場に行ってですね、言われましたよ、結構髪の毛切りましたなんて言われてね、ちょっとやりすぎましたってね。うん、でもうまい具合には切ってもらってるから、そのハゲてる部分とか M 字の部分とかは隠せるぐらいの髪の毛を残してくれてるからさ、だからまあまあギリギリね、なんとか成り立ってますけどもね。奇跡のスタイリングは毎日ね、発動させてなんとかね、特に今はちゃんと隠せてるんで、であと今フィンペシアとかね、そのプロペシアも飲んでるからさ、だから毛量的にはなんとかなってるので、眉毛描きとかでね、今隠さなくてもなんとか地毛だけでね、奇跡のスタイリングは成り立っておりますよっていう感じではあるんですけどもね。まあ人に言われるぐらいにね、髪の毛結構切りましたなんて言われるぐらいには今回ちょっと切っちゃってね、もうちょっとね、残しててもよかったかななんて思ったりはしましたけどもね。 じゃあそんなね、髪の毛のお話をしたので、お便りをねちょっと読んでいこうかな。髪の毛お便り、なんだ髪の毛お便りって話なんだけど、ラジオネーム、ラジオネームタカさん、パルさんこんばんは、久しぶりです。先週の、まあ、先々週だねこれ、ごめんね、先週もらったちょっとお便りだったんですけど、先々週の放送面白かったです。ミノタブは買って飲み始めましたか？僕はフィンピシアミノタブ歴5年になりましたよ。ミノタブの初期脱毛は半端なくスカスカのすだれハゲになりましたが、なりましたが、現在ふさふさでございます。薬の影響だと思いますが、腕毛と胸毛が濃くなりました。薬の副作用として目が腫れぼったいです。性欲はまだあるので薬による性欲減退はなさそうです。未だ悪い細い毛が抜けておりますが、まるでところてんのようにニョキニョキ良い毛が、生えております。そしてパルさんのうんこのお話が面白くて笑い転げました。柔らかくキレが悪いのは僕も以前ありましたよ。ケツを拭いても拭いてもエンドレス、あれは辛いですよね。そして40代後半の女性と気が合ったみたいですね。子供がいらないなら年上の女性は優しくしてくれますよ。一度体の関係まで持っていったらどうでしょうか。チャンスを逃さずとりあえず何でも食べてみましょう。今日も番組頑張って、楽しみにしております。頑張ってくださいねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございますね。タカさんはね、髪の毛をねこうやってフィンピシアね、ミノタブ飲んでねふさふさになったっていう方なんですけども、でも5年だってね、5年飲んでてふさふさになってると、素晴らしいよね。なので私もこれ本当は先週読みたかったんです、このお題なんだけど、なんで一週寝かしたかっていうと、まだ先週の時点ではミノタブが届いていなかったんですよ。だからね、翌週になったらミノタブ届くだろうななんて思って一週伸ばしたところだったんですが、残念ながらまだ届いておりません。いや海外から来んのよ。で時間かかってんだよね、やっぱね、2、3週間かかるんだよね、なんだかんだで。なのでね、今週だったら届くかななんて思ったら届かなかったので、もうお便りはね読んじゃいましたけどもね。ねどうなるんだろうね、ミノタブね。今だからフィンピシア飲んでるから、これがね、そのフィンピシアは抜け毛をまあ抑制する薬で、ミノタブはミノキシジルのタブレットの略なんだけどね、ミノタブってこれは髪の毛が生えてくる、まあ発毛だよねの薬なんだけど、まあ薬を始めたばかりっていうのは初期脱毛っていうのが始まって髪の毛が結構抜けるんだよね。これは本来の髪の毛のサイクルだったりとか、まあ弱い髪の毛がどんどん抜けてより良い髪の毛が生えてくるっていうね、まあそういう循環になるから抜けちゃうんだけど、ただ俺今回大丈夫なんじゃないかなってって思ってるんだけど、それはもうフィンピシアをやっぱしずっと飲んでるからさ、だからその抜け毛自体の予防はできてるから、だから抜けないんじゃないかなと思ってて、で今生えてないところに髪の毛が生えてくるだけみたいな、そんななんかね理想的な生え方してくんねえかなと思ってんだけどさ、まあ、そんなんでね、ちょっと楽しみにしております。ね、ふさふさなるんだもんね。ただ、体毛がやっぱり濃くなると。あと目が腫れぼったりと。ね、この辺がありますよってことなんでね、そこがちょっと、しんどいですが、でも髪の毛が生えたら、ね、オーロッケーだもんね。で、すべてが、髪の毛ないことによって悲しい ことがいっぱいあるんだよ。友達と温泉行けないとか、旅行行けないとか。ね、髪の毛があって、大変なことになっちゃうんだから、お風呂入ったら。で、これからだってそうだよ。彼女ができました。お泊まりします。ね、大変なことになっちゃうんだよ。その前に、髪の毛ですよ。まあ、3ヶ月半年ぐらいで、結構、実感できるぐらいは生えるっぽいのでですね。なので、今ね、ちょうど、彼女を作るっていうね、ことで動いてますから、結婚する前提でね、頑張ってるわけですからね。だから、それまでに、お泊まりとかが発生する前に、髪の毛を生やさないといけないわけですから。ねえ、もう、スピーディーにやんないといけないですね、ほんとね。まあ、ほんと、まあ、肝臓がね、あんまり私、強くないんでね、そこがちょっと不安だよね。薬に耐えられるのか。あと、動悸息切れ。ね、この辺が大丈夫かとか。いろいろありますけどもね。まあまあ、ちょっと、飲み始めたらね、またご報告させていただきたいと思いますんでね。ぜひ、ね、タカさんのように私もね、ふさふさになりたいんで。なったらやっぱし、自信も出るからね、やっぱね。根拠のない自信。ね、これ今年目標には掲げてますけどもね、抱負にしてますけども、根拠のない自信ももちろん必要だと思うけど、もちろん根拠のある自信があったら、それはね、それに越したことないですから。それの一つがやっぱ髪の毛。髪の毛生えたら自信出るよ。だって、ふさふさなんだもん。ねえ、そりゃ自信起きますよ。と思いますんでね。まあまあ、そんなことで、少しずつでもね、自信を持てるように、髪の毛ふさふさ大作戦、ね、やっていきたいと思いますんでね。まあその辺、身のタブがね、手元に来ましたら、ちょっと飲んでいきたいと思いますんでね。その時はまた、レビューをしていきたいと思っております。じゃあそんな感じでね、まあ、ちょっとお時間も、まあ、来ましたんで、コーナー行きましょうか。ね。毎週おなじみ、こちらのコーナーやっていきたいと思います。伴侶、うん、もう一回行きましょうか。ね。エコーはかかっております。こちら、伴侶を求めて三千里。まあ、そんなわけでね、やってまいりました。伴侶を求めて三千里のコーナーでございますと。こちらはね、今私、今年はね、電撃結婚すると、ね、言ってますから。もうなんとかしないといけないんですよ。ね、もう1ヶ月経っちゃいましたけどもね、今年もね。なので、あと11ヶ月で結婚しないといけないわけ。なので、もう伴侶を求めてね、毎週、まあいろんな試行錯誤をしていますけども、まあそこをね、ご報告していく、そんなコーナーでございますと。でも1月はですね、本当に毎週のように、ザ・シングルに通うというね、そんな感じでやっておりましたけどもね、まあそれがね、今週ももちろん行ってまいりました。ちょっと土曜日ね、行こうと思ったけど、スロット行ってね、結局、なんか行けなくなってしまったので、その翌日の日曜日、行ってきました。仕事終わってから。ねえ、もう仕事終わるのが遅いからさ、もうそっからになっちゃうからね。さらに遅くなっちゃうんですけど、今回はですね、ザ・シングルの、恵比寿店、に行ってきました。これで、一応コンプリートはコンプリートになるんですけど、都内でね、やってるところが、池袋、上野、新宿、恵比寿、そして、銀座があるんだけど、銀座は今ね、ちょっと、休業中なのよね、今ね。そのコロナとかもあってさ。 コロナ対策をするんだかなんかちょっとわかんないんだけど、今銀座がちょっと休業中になってるので、実質今オープンしてるところは今言った店舗になるわけよ。なのでまだ行ったことないね、ちょっと恵比寿店、これにちょっと足を踏み入れたいなと思い行ってまいりましたね。え、ま、日曜日はですね、仕事は、ま、仕事中、ま、仕事中じゃないな、仕事のお昼休みかに予約をしまして、で、21時に予約をしまして恵比寿店で行ってきたんですけど、やっぱりね、予約しないと土日はね入れないね、遅い時間とかだと。昼間だったら入れんだけどさ、夕方ぐらいだったら、やっぱ夜になるともう入れないので、予約が絶対となっております。でですね、日曜日仕事行った格好がですね、ちょっといつもだったらなんかシャツとか羽織ってるんですよ。なんだけど、その日はなんか知んないけど、そのなんかロンティーみたいな、一枚で、無地のロンティーみたいなさ、一枚で仕事行っちゃって、ないんだけどね、ここ2ヶ月ぐらいそんな格好で行ったことないんだけど、たまたま洗濯とかがあんまなんか追いついてなくて、で、まあなんでもいいやと思って、で、最近、ね、別になんかあったかいしなとか思ってさ、そんな2枚も3枚も着なくていいやと思って、もうロンティー1枚で、で、アウター羽織って、で、仕事行ったんだけど、この服装で、婚活はちょっとないなーなんていうのを、その日1日感じていてですね、仕事しながらも、仕事にロンティー1枚で行くのもちょっとなって思ったりとか、まあ服装自由なんだけどね、うちの職場はね。なんだけど、どうしようかななんて思ってさ、この服で、ザ・シングル行って、服脱いでっていうかね、その上着脱いで、ちょっときついなと思って。だから、もうね、夜とか寒いからさ、だからもう、上着ってそのアウターはね、そのダウンみたいな着てるんだけど、その4000で買ったダウンね、60% オフだったんだけど、ね、最高ですよ今着てるけどね、今着てるっていうか毎日着てますけど、よかった、いい買い物だったねあれね。でそのかっこいいねアウターを着てさ、もう脱ぐのやめようかなとか思って、その室内だけどさ、もうアウターは脱がないで、いや今日寒かったねみたいな、寒くてちょっともうアウター脱げないよつっていう言い訳をしながらね、やろうかななんて思ったんだけど、でもやっぱ人前でさアウター脱がないってさ、なんだこいつになるじゃん、ちょっと上着は脱げよみたいなところあるから、でも上着脱いだらなんかもうみすぼらしい感じのロンティー野郎になっちゃうじゃん、それも良くないなと思って、どうしようかななんて思って、で悩みながら恵比寿の駅着いてさ、でまあ8時半ぐらい、20時半ぐらいですかねに恵比寿の駅着いて、したら駅前に無印良品が入っててさ、駅ビルの中っていうのかな、入ってて、でちょっと無印良品見に行ったのよ。そしたらさ、ちょっと欲しいシャツが安くなってて、まあ、1500円だったのよ、シャツがね。全然これでいいじゃんと思ってさ。だからもう、ね、この無印のシャツを着て、で、婚活、ね、こうやってザ・シングルに臨めばね、なんとかなるなと思って。で、まあ、いつもね、着てるシャツではあるんだけど、無印のね、色違いのシャツなんだけど、それを買ってさ、1500円で。で、もうレジのところでさ、 もうこの後すぐ着るんですって。タグとか全部外してもらっちゃって。で、ね、袋もいらないですっつってね。それでもう、トイレに行ってすぐ着替えて。したらなんか、あ、よかったと思って、なんか、ね、それなりの見栄えになったからさ、これで上着脱げるわ、と。よかった、よかった、と。で、そんな感じで、なんだかんだでね、ちょっと、まあ、駅ビル、プラプラしながら時間潰して、21時になってさ。で、ザ・シングル、エビス店。ね、潜入ですよ。で、入りまして、予約しているものなんですけど、つって。じゃあ、チェックインからお願いします、ってね。もういつも通り、もう、わかりきった方法ですよ。アプリを起動して、チェックインして。で、あとは、飲み物の注文に関してもね、スマホからやりますから、その辺の QR コードを読み取ったりとかしてね、もう慣れたもんですよ、本当に。もうお馴染みのね、あ、いつものね、つってね。で、やりまして。で、すぐにご案内できますんで、つってね、なりまして。で、席通されましたと。ね、男性の方入りまーす、つってね。で、入りまして。女性がね、目の前にいましてね、はじめまして、つって、よろしくお願いします、ってね、いつも通りの感じなんですけど、だいつもと違うのがあります。何か。席の構造がちょっと違うんだよね。恵比寿店はね、ちょっと違うんです。新宿店は、対面式。で、上野店は、L 字型の椅子になってるので、ちょっと斜めになって喋る感じ。恵比寿店は真横なんだよね。横に座る感じなの。まあね、店舗によってね、随分違うんだななんていうところもあるんだけど。で、そんなんでさ、ただやっぱり狭いね、ちょっとね。上野店もそうだし、恵比寿店もそうなんだけど、やっぱちょっと狭い。狭さをうまく有効的に使うために、そういう真横にしたりとか、斜めにしたりとかやってると思うんだけど、まあだから、まあ狭いことは悪いことではないよね。その男女の出会いにおいて。っていうのもうまく使ってんなと思ってさ。とかね、そんなんで、まあ一人目の女の子なんですけど、まあ、茶髪の女の子で、ちょっと陽キャっぽい感じ。ギャルってわけじゃないんだけど、あ、なんか、陽の人なんだなっていう感じの、感じ、茶髪の。で、ちょっと前から、いたっぽくて。で、お酒飲んでんのよ。ビール飲んでてさ。なかなかいないんだよね。お酒飲んでる子。ここね、ザ・シングルに関しては、お酒飲み放題なのね。まあ、ドリンク飲み放題でお酒もかなわけ。で、食事とかはないわけよ。だから飲み物だけになっちゃうんだけど、で、そこでビール飲んでてね。ビール何杯目ですか？聞いたら、5杯目です。って飲んでんなと思って。かなりお酒はね、好きで、で、強いっぽいのよね。まあ、自分で強いとは言わなかったけどね、その子は。ただビール5杯飲んでたら強いよね。とは思うんだけどさ。で、まあ、お酒の話とかね、いろいろとしたりして。で、日本酒とかもね、飲みますよ、みたいなこと言われたからさ。で、俺も日本酒ね、たまに飲んだりするので。だから、あ、日本酒いいですよね、つって。何が好きですか？みたいなこと言われて。で、お得意のいつもの。千金っていう日本酒好きなんですけど、知ってますかみたいな言ったら。あ、知ってますつって。千金とかちゃんと知ってる女の子とかってなかなかね、まあ、今でこそ有名かもしれないけど、千金。でも、ね、ちゃんと日本酒飲んでる人じゃないとわかんないじゃん。だからさ、あ、千金知ってるんだ、と思って。したらなんかその子は、山形のお酒が好きだって言ってて。いいなと思ってね。そういうさ、土地で、ね、言ってくる女の子なかなかいないじゃん。日本酒とかの話してさ。だからね、千金ってどこでしたっけとかって言われて、栃木で、だと思いますよ、とか言って。 で、私山形のお酒好きなんですよ。山形って何があるんだとかちょっと分かんなかったんだけど。で、ちょっと調べてさ、お互いに。で、したら、そうそう、つって。14代とか、くどき上手とかね。そういうのはありますよ、つって。山形いいですね、つってね。で、そんな話に、ね、日本酒の話になったりとかしてさ。で、ちょうど、その、ザ・シングル行く前にね、恵比寿の駅ビルみたいなところでブラブラしてたらさ、あの、恵比寿の駅ビルにも日本酒屋さんがあるのよね。で、その日本酒屋さん、ちょうど俺入ってさ、その日。ね、ブラブラしながらね。で、覗いてたからさ、なんか、売ってたよ、安く、やっぱり。ヒロト川とか、ね、720とかのサイズでね、1500円ぐらいで売ってたりとかするからさ、買って帰ろうかなとかちょっと思ったけどね、ヒロト川飲みたいよな、たまにはなと思って。でも、ね、買わなかったんですけどね、金使わないんだよ。ね、金使おうっていつも思うんだけど、なんか使えないよね。なんなんだろうね。もうわけわかんないよね。もう買ったらいいじゃん。1500円のお酒ぐらいね。買ってたまに飲んだらいいんだよ、家で。ウェブカメラも買ったらいいんだよ、4000円ぐらい。ねえ。机も買ったらいいんだよ。1万5000円ぐらいかかんの？それ買えねえわ、ちょっと。でもスロットで買ってんだからさ。買ったらいいじゃない。ねえ。買えないんだよね。ずーっと悩んじゃう。ねえ、よくないな。たまにはね。お金使っていかないといけないなと思うんですけどもね。なかなか決断できないね。まあ、そんな感じで。ね、日本酒の話とかしたりとかしてさ。で、なんか、何の話したんだろうね。まあ、いろんな話したんだけどさ。ね、食事の話とかね、グルメの話とかね。あと、まあ、ちょっとしたね、恋愛の話とかね、したり、しまして、で、20分、経過しまして。で、20分経つとね、お互いに、その、アプリの方でね、まあ、評価をするんだよね。1から5までのね、5段階評価して、で、終わるんだけど。で、終わりまして。で、席立ちまして。で、店員さんがね、先ほどの方、マナーとか大丈夫でしたかみたいに言われて。あ、全然良かったですよ、つって。で、私は星4かなつけまして。ね、いい子だったからね。で、終わりまして。で、二人目の方、すぐご案内できますよ、って言われて。で、お願いします。で、二人目の方、行きまして。で、その人は、ちょっと黒髪の、なんだろう、ちょっと落ち着いた感じのね、ただ、さっきの子は、ちょっと若い感じがしたの。ね、茶髪の子。でも、年齢はね、30歳でした。20代後半ぐらいかななんて思ったけど、30歳。まあ、あんま変わんないよね。誤差って感じだったんだけど。で、今回の人は、黒髪で、ちょっと落ち着いた感じの、まあ、お姉さんというか、30前半ぐらいの感じかなみたいな。感じは30、まあ、30中盤から、中盤ぐらいかね。前半中盤ぐらいの人かななんていう感じがしてさ。まあ、ちょっと落ち着きながらね、おしゃべりしまして。したらなんか、お酒が飲めない人らしくて。お酒飲むとちょっと、気持ち悪くなっちゃうんです。じゃあしょうがないですね、つってね。お酒飲めなくてもね、つって。で、じゃあ休日とかは飲み行ったりとかね、しないわけだからさ、何してんのかななんて話はね、まあ、やっぱ、休日はカフェとか、そういうところ行ったりするんですかみたいな、聞いて。で、そうですね、つって。友達とカフェ行ったりとか、ね、甘いもん食べたりとか、そういうのは好きですね、みたいな話して。なるほどな、と思って。で、私もカフェね、好きだから。意外と。だからね、カフェね、なんか行こうかななんて思ったところをね、行ってると、結構ね、いっぱい数があるからさ、回りきれないですよね、みたいな、なんか話してさ。 なんだこれなんて思いながらね、うん、カフェトークをする。だあって俺、男の友達と遊んだって飲んだ後カフェ行ったりすんだから。いいよね、別にね、カフェトークしてもね。だからね、その女の子ともね、カフェのお話をしたりとか、あと、なんか初詣の話とかなったね。まあね、1月終わっちゃうところではありましたけど、なんか、神社の話とかにちょっとなって、で、初詣みたいな話になったんだけど。さあ、その子が、今年初詣で、比叡神社ってところに行ったんだって。赤坂にある神社かな？比叡神社っていう、神社があるんだけど。で、そこで、初詣行って、おみくじを引こうと思ったんだって。したら、比叡神社って普通おみくじ引くときってさ、なんか、なんていうの？変なケースがあってさ、その中に何番とか書かれた棒がいっぱい入ってて、で、そのケースをなんかガシャガシャガシャガシャってやって、で、振ると、そっから棒がピョって一本出て、何番っていうのが出て、で、その番号に合わせて、そのおみくじのね、なんか箱からおみくじを出すみたいな流れが、まあ、よくあるおみくじのパターンなんだけど、そのさ、おみくじ引く、そのね、ケースというか、ケースって表現がもうちょっとあれなんだけど、ね、日本古来のものをケースっていう、なんかカタカナで言うのちょっとあれなんだけどさ、まあ、入れ物があるじゃない？その、棒がいっぱい入ってる入れ物。で、それをガシャガシャガシャガシャつって、で、棒を出すまではさ、普通自分でやるじゃん。それがおみくじじゃん。ねえ、その自分がやった、自分でやった数字を、ねえ、言って、で、まあ、自分で出すのか、で、まあ、巫女さんとかに出してもらうのかってわかんないけど。だと思うんだけど、比叡神社に関しては、その、入れ物に入った、その、番号とかの入れ物、自体をカシャカシャするのも、巫女さんがやるらしいのよ。だからもう、わけわかんないんだって。巫女さんが、カシャカシャやって、数字出して、で、出た数字を巫女さんが、それ見て、で、おみくじを引いて、それを渡してくるんだって。それもう巫女さんのくじじゃん。ね、その私のやったおみくじじゃなくて、巫女さんのおみくじを見せてもらってるだけじゃん、それ。わけわかんないね、みたいな。だから結局私はおみくじ引きませんでした、つってね。女の子言ってましたけどもね。そんな面白い話、ね。いいなって思って。みんないい子だよね。で、実際その人は、31歳だった。ね、さっきの茶髪の陽キャな女の子は30歳で、ちょっと落ち着いた黒髪のね、女性の人は31歳ということで、1歳しか変わんないんだけど結構違うな、みたいな感じはね、すごいありましたけどもね。で、そんなんで、二人、お話ししまして。で、まあ、二人喋れればね、まあいいかなと思って。一人20分だからさ、もう40分喋ってんの、そこでね。で、仕事終わりだしね、ちょっと疲れてはいるし。なので、まあ、二人お話しした後でね、じゃあここでね今日は帰りますってスタッフの人に言ってでお会計ね一人2200円なんでまあ二人お話ししましたんでね4400円というお会計だったんですけどね大丈夫もうスロットで勝ってるからだからもう言ったら20人分は、お金あるんだから。で、4万5千なんだからね。その、20人分で4万4千でしょ？ね、全然、いけますからね。今回2人だったんで。あと18人分お金ありますから。ね、全然お会計もね、びくともしませんでしたけども。いや、そんなんでさ。で、ちなみにまだね、VIP 席券っていうのが1個あるんだけど、回数券。あれまだ使ってないんでね。ちょっといつか決めたい日にね。ちょっと、 ミノタブね、ミノタブで髪の毛がガンガン生えてきたらね、あのビップ席使いたいなと思ってますけど、まあそんなんでね、まあちょっといろいろとお話をさせていただきましたけどもね、今回も。ただどうしたらいいんだろうねって、こっから今まあリハビリみたいな感じですよ、正直。こっからなんか発展させようっていうのも正直難しいなと思ってるんだけど、ね、本当にもう女性とそういう交流をするっていうこと自体がさ、もう久しぶりなわけだから。で、この1ヶ月かけてなんとかリハビリをしてきました。なんだけど、やっぱこっからさらにもう一歩行かないといけないわけだよね。これどうしたらいいんだろうっていう風にちょっと思ったりはしてるんですけど、ね。だ、それはそのね、ザ・シングルで知り合った女の子たちとまず LINE とかねして、で次ザ・シングルではないところでカフェとか飲み屋とかで会うという風に持っていかないといけないんだよね、今後はね。それがなかなかできんのよなーって思って、だ、なんかそのね、その初めて会ったタイミングでだよ、結構話盛り上がったなーみたいな感じだったら連絡先交換とかさ、そのアプリ内でねしないといけないんだけど、もうね、なんか話進めることは可能だと思うんだけど、やっぱりね、まあまだリハビリ期間もあるから、あんまりそんなにね、お話が弾むかっていうと、そんなに弾んでるわけではないの。なんとか沈黙はないよ。あんまね。あんま沈黙はないんだけど、でもなんかギャハハにはなってるわけじゃないのよ。なんか気が合うねみたいな感じになってるわけじゃないから、まあ、一発で20分でそこまで持ってくのは大変だと思うんだけど、だからさ、ね、どうしたらいいのかと、こっからね、ちょっと作戦を今後練らないといけないねとは思ってる、正直。今はリハビリだったから、まず慣れることっていうところはクリアしたと思うんで、次は作戦練って、例えばだよ、その会話だったりとかもこういうのを引き出そうとかさ、まあ、こういう話しようとか、今はね行き当たりばったりでね、どこ住んでるんですかとかさ、何が好きなんですかとか、お酒飲むんですかとか、ね、休み何してるんですかとかね、まあ、そんな話しかしないよ結局ね。で、なんかちょっと話でね出てくるのがさ、そういう恋愛の話をちょっと終盤ねちょっとしたりとかいうぐらいなもんなんで、なんかもうちょっと戦略的にこういう方向で話を持っていこうとかね、こういう話を引き出せたらなんかノルマ達成とかさ、なんかそういうのをちょっと考えてね、戦略的にやっていかないとちょっと厳しいかなとも思ってるんで、なんか作戦ねってね、これからもちょっとザ・シングルは足運びたいなと思ってますけどもね、なんだかんだでやっぱりいい場所だわザ・シングル。アプリとかだとね、なんとも言えないじゃん、会ってみないと人間って絶対わかんないしさっていうのもあるから。でもかといって相席屋みたいなところだとなんかわちゃわちゃしてて、ね、おじさんが行くような場所でもないし、ザ・シングルはねいいよ、憩いの場だわ俺のね、お酒も飲めるし、ちょっとまあキャバクラ状態になっちゃったけどね、素人キャバクラ状態、仕事終わって一杯お酒飲みたいなって言って、でお酒飲みながらね素人の女の子とおしゃべりしてみたいな、で二人ぐらいね、だから2セットね、楽しんで、で、まあ、約1時間ぐらいで4400円みたいなね、 スーパーいいキャバクラじゃんみたいな、いう感じになってね。で、あわよくば出会いもあるっつって、なんだこりゃ最高かよってなるんですけど、まあ、ただね、やっぱこっからのね、キャバクラ行った状態になっちゃってるから、そっから発展しないからね、より発展させるためにどうしていけばいいのかなっていうね、ところを考えていきましょうというお話でございます。そしてお便りをちょっと一通いただいてるんで読んでいきましょう。ラジオネームひろじゃんさん、パルさんこんばんは。今からでもいいから食肉センターで一緒に飲みませんかとメッセージを送りましょう。遅くなったのは気になって仕方なかったとか言えばいいんだよ。とりあえず誘わなきゃ何も始まらないよ。ちなみに相手はいくつぐらいだったのっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。これ先週いただいたお便りだったんですけども、あの先週はですね、あの上野のザ・シングル行きまして、そこでね、あの知り合った女の子が可愛かったと。で、向こうも結構お話振ってくれたりとかもするし、あと食べるものとかもなんかそんな気取ったものを食べるってわけじゃなくて、前に俺も行ったことがあるね、あの神保町食肉センターっていうさ、美味しいホルモンのお店があるんだけど、そことかもよく行く、なんか行ってね、美味しく食べてますって話してたから、いい子だなぁと思って。可愛いし食肉センターだし、ねえ、喋ってくれるしと、この子はいい子だなぁと思って、なのでって思ったんだけど、俺はなかなかやっぱりね、一歩踏み出せないから、メッセージも送ってなかったんだけど、先週ね、お便りでもありましたけど、ねえ、メッセージ送りましょうと、誘わなきゃ何も始まらないよって話だったんで、あのメッセージ送りましたね。一応送んなきゃなと思ってさ、なかなかいないよ俺も、あのいいななんて思う子はさ。でもやっぱり遅かったね、送るのがね。まあ、当日なり翌日ぐらいには送んないといけないね、やっぱね。何も返信はありませんでした。悲しいかな。俺の LINE の ID も載せたんだけど、ね、何も来ませんね。しょうがないそれはね。まあそれをちょっと反省点ではありますからね、今後はそういうことないように、いいなって思った子がいたら、そうだね、まあ当日、その後ね、ザ・シングル出た後にでもね、すぐにメッセージ送って、さっきはありがとうございますと、よかったら今度ね、そういうなんか話に出たお店とかね、一緒に行きませんかみたいなとかね。で、私の ID ね、 LINE ID こちらになりますって、よかったら友達登録してくださいね、やり取りをするということを学ばしてもらいました。本当にそういうのをしないといけないななんて思って。で、ただ今回は特に、恵比寿店での知り合った女の子に関しては、まあ、ちょっと、まあ、違うかな、みたいな。いい子たちでしたけどもね、もちろん。なんだけど、ちょっとね、ビビッと。まあ、お互いにだと思うんだけどね。お互いにビビッと来てない感じがあって。その上の店の子の方が、ちょっとね、なんか、可能性低いけど、ゼロかっていうと、まあちょっとはゼロじゃないんじゃないっていうぐらいの感じもあったからさ、喋ってくれるって大きいよね、やっぱね。向こうから話振ってくれたりとか、まあ、そういうのがね、得意な子なのかもしれないけどもね、勘違いしたよね、ちょっとしたことでね。そんなんでね、そんなことでございましたね。だからちょっと今回の恵比寿店に関しては、特にメッセージの方はやり取りしませんが、そうだね、今後いいなって思った子がいたら速攻でね、メッセージを送ろうと思っております。ちょっと次回ね、どんな感じでちょっとやっていこうかなんていうのはね、本当戦略立てて頑張っていかないと、まあ、同じことの繰り返しになってしまう気はしますんでね。まあ、ちょっと考えてやっていきたいなと。 そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
お時間ほど解きましたんでね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋れなかったこととかね、読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、意外とあっという間の2時間でございましたね。全然喋れてない、喋りたいことで、お便りも結構残ってる。おかしいな、もっともっとね、逆になんか喋ることなくなっちゃったーってね、どうしようみたいななるかなと思ったんだけど、全然だね。あと2時間いけるね。どんだけ喋んだって話なんだけど。じゃあざっくり、今日喋りたいことね喋って、あとお便りをねご紹介して終わりにしたいと思います。今日喋りたかったことなんですが、他はですね、そうだね。あ、まあ、これ、ちょっと、期間的な問題もあるんでね、早めに言っといた方がいいかなと思うんですけど、あまりね、ご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、ループっていう、電動キックボードがあるんだけど、その、今街中で結構ね、電動キックボードを走ってると思うんだよね、都内とかだと。ね、ちょっと都内じゃないと、あんまないかもしんないんですけど。で、これなんでかっていうと、2月の6日まで、そのループっていう電動キックボードがですね、60分間無料で乗り放題なのよ。それ何回でも。だから60分超えちゃうとお金かかっちゃうから、だから例えば、60分乗って、どっかで止めて、返却して、で、そっからまた、別のね、その、キックボード乗って、60分走ったりとかすれば別に問題なくて、何回でも無限に、2月6日までは乗り放題、60分。っていうのをやってるから、今ね、みんな乗ってんのよ。本当に。なんか最近多いなと思ったのよ。キックボード乗ってる人。でもそういうことだったんだよね。乗り放題になってるから、みんな乗りまくってんだよね。ただね、遅いんだよね、あれね。確か15キロとかしか出ないんだよね。20キロ出たらいいんだよね。あと5キロ。いや、マジで。あ、その5キロめっちゃ大切で、もうのろくてしょうがないのよ。このループの電動キックボードが。で、しかも、のろのろで遅いくせに、電動キックボードって、その、まあ、基本的には車道を走るんだよね。でも、車道を15キロのマシンが走ってたらもう邪魔なんだよ、本当に。おそらくね。俺別に車乗る人間ではないからあれなんだけど。20キロ出てれば、まだ許せるっていうかね。まあ、邪魔だなと思いながらもさ、自転車だってそんなもんだからさ、20キロぐらいだからさ。だからまあ、うまく避けてね、行ってくれると思うんだけど、15キロって、マラソンよりも遅いからね。下手したら。まあ、ずっと15キロで走ってたら結構大変かもしんないけど、まあでもそっか。まあそうだよな。でも、マラソンよりは早い。けど、遅いんだやっぱり。っていうのもあって。まあ、どうなることやらなんだけどね。あと5キロ、スピードがアップしたら劇的に広がる気はしてる。ただね、2月6日までちょっと乗り放題なんでね。うん、それはちょっと楽しみにしたいなと思って。ね、私も、ちょっと次の休日ぐらいはね。まあ、仕事行くときでもいいよね。電動キックボード何台も乗り継いでね。15キロぐらいしか出ないんじゃね。職場まで行くの何分かかるんだって話だからね。電車とかで行っちゃった方が早いから、どう考えてもね。 なんであれなんですけど、まあ、そんなのをね、やってますよ、なんて話。で、あとは、ああ、びっくりした話、一個あんだけど、セブンイレブンでさ、100円ショップのダイソーのさ、商品が置かれてんだよね、今ね。知ってた？ダイソーコラボっていうか。セブンイレブンでダイソーの商品取り扱い始めましたみたいな始まってて、あの普通にそのコーナー見たら、いつも買ってるゴミ袋45リットルで20枚入ってるゴミ袋あんだけど、100円で売ってたからね、普通にセブンイレブンで。すげえなと思って。ね、コンビニはやっぱり高いじゃん、少し気持ちね。でも、PB ブランドもね、プライベートブランドもあるからさ、だから、まあまあ、それなりに、セブンイレブンオリジナルとかの商品買えば安かったりすると思うんだけど、さらに安いからね、やっぱね、ダイソーだったらね。だから、そんな時代が来てさ、本当に、すごいことになるな、と思って。セブンイレブン株、欲しい。ね。俺が株してたんだったらね、欲しいな、なんてちょっと思いました。あと、これ、補足なんですけど。セブンイレブンで最近美味しいもの、一つ。パンなんだけど。ダブルクリームパンっていうパンがあるんだけど。これ美味しいよ。もうね、普通のクリームパンってさ、なんか、パンが多いじゃん。で、クリームそんなに多くないじゃん。なんだけど、このダブルクリームパンに関しては、クリームだらけなの。カスタードクリームと生クリーム、ホイップクリームっていうのが両方入ってんだけど、それでダブルクリームパンなんだけど、これはパンパンに入ってんのよ。これ美味しいんだよね。しかも安いね。100円とかそんなもんなのよ。普通にいい。俺ちょっとした時に食べちゃう。このセブンイレブンのダブルクリームパン。マジでうまい。食っちゃう。本当に食っちゃう。ついついついつい行って、甘いもん食べたいなと思ったら、スイーツじゃないよ今は。ダブルクリームパン、これに限るね。ぜひあのセブンイレブン行った時にはね、結構人気あるから、あのなくなっちゃったりとかすると思うけど、普通に商品出てる時はね売ってると思うんで、ダブルクリームパンぜひお試しあれという感じかなぁ。あとはね、今週あった話、あのラーメン屋またね、ちょっとラーメンの話が少し出るかもしんないんだけど、これからなんだけど、あのちょっと一個だけ言いたいことがあって、昔ね、私が家系ラーメンとか話してるときに、チェーン店の家系ラーメンの店そんなに悪くないよという話をしましたね。それなりに美味しいよってお話ししたんだけど、この間ね、町田商店行ったりとかで、今週はですね、渾身屋っていうチェーン店行ったんだけど、別に俺両方とも嫌いじゃなかったんだけど、もともと久しぶりに渾身屋行って食べたらですね、やっぱ違うなと思ってちゃんとお店でしっかり作ってるラーメン屋さんと、やっぱチェーン店でセントラルキッチンがあってスープだけ別で持ってきてるみたいなお店に関しては、やっぱちょっと違うなと思って、なんか家系ラーメンなのかなこれみたいないう感じにはちょっとなってきてしまいまして、まあ、美味しいんだけどね。だからニンニクを入れたら美味しいんだけど、ニンニク入れないとやっぱり味ぼやけてて、これ家系って紹介していいのかなってちょっと思っちゃったりもしたので、まあそんなんでね、やっぱちょっと違ったのかもしれませんっていうね、悔い改めでございました。そんなまずいってわけじゃないんだけど、ただ家系ってもうちょっと美味しいのはあるよねっ ていうところになっちゃうので、まあニンニクとか入れればね美味しく食べられると思うんだけど、これこれってなると思うんだけど、ちょっとニンニク入れないと、うん、まあ普通のね美味しい豚骨ラーメン、醤油豚骨ラーメンだねみたいな、家系かなわかんないなみたいな感じでちょっとなりましたね。うん、まあそんなね、ところちょっと悲しみをね覚えました。チェーン店ね美味しかってほしいんだよね、正直。だからチェーン店はあんま良くないよねって話する人もいるからさ、だからいやそんなことないよと、チェーン店もね十分家系として美味しいよって言いたいんだよ俺は。だけどそうではないなってねちょっと思ってしまいました、今週ね。え、まあ、そんな感じでございますね。じゃあ、あといただいてますお便り、ね、あるので読んでいきたいんですが、こちら読んで終わり、あー、ちょっと2個ぐらい読みたいな。1個。1個読もう。2個読もうか、ね。では、ラジオネーム、ラジオネーム、ラジオンマリオンさん、2回か3回前の前説で新しいラジオ番組のタイトルをリスナーたちが大喜利みたいにして提案してたやん。そんでも結局自分で考えたのらりくらりとにしたまんまやん。思うんやけど、のらりくらりとって去年考えたタイトルでなんか突っ込まれた時にのらりくらりとやってますんでっていうために後ろ向きな名前やないか。なんかライブの大喜利が楽しかったんでおいらも提案するで、ズバリパル内藤とラジオと伊集院師匠の意思は俺が継ぐ、毎日やるラジオで雰囲気も深夜というよりは昼間の感じでってなるとパルッチのやりたい新番組のコンセプトとも合ってると思うんよ。これサブタイトルも大事やで。今年は遠慮せずに攻めていくんやろ。童貞ネットリスナーの中でラジオの帝王に喧嘩売るの怖えよとか言ってパルってるやついる？いねえよなーっていうね、おたりいただきました。ありがとうございます。ねえ、新しいラジオね、のらりくらりとね、結局まあやってませんけどもね、全然ね、1ヶ月まあ音信不通になっちゃってますけどもね、え、名前まあのらりくらりとってね、ちょっとねマイナスなイメージあるはあるよね。そうなんだよね、ちょっと後ろ向きって感じはね。でもいっぱいあった中での、ね、俺が考えた候補の中では一番前向きだったんだよね、その中でも。ってのあったけどね。まあリスナーのね皆さんがいろんなね、新しい番組のタイトル名提案してくれたりはしたんだけど、さあどうしようかみたいなねところで、まあでものらりくらりとのね、もうアートワークとかも全部作っちゃったしさ、今更変えんのもななんて思って、結局変えてませんけどもね。まあそもそも配信もしてないんですけどもね。そんな中ね、ラジオンマリオンさんがパル内藤とラジオと伊集院師匠の意思は俺が継ぐっていうね、そういう番組どうですかつって、もう攻めすぎだよねちょっとね。でもコンセプトはそうなんだよね、その本当に伊集院さんと同じような感じ、その深夜はねバカ力があってさ、で昼間はねラジオとがあってっていうことじゃん、結局表と裏ね使い分けがあるわけだからさ。だから俺もね、童貞ネットは夜よね、ど深夜ですからねこれはね。でやっぱ昼間聞いてもらうのがのらりくらりとで行きたいなと思ったから、そういう意味ではねパル内藤とラジオとねでいいし、で伊集院さんもね残念ながらちょっと TBS のなんか上層部とうまくちょっといかなかったんですよ、わかんないけどさ、 TBS の上層部が何考えてるかは私は知らないですけども、まあ昼間のね あの、伊集院光とラジオとは、3月末で終わってしまうということなんで、まあね、そのタイミングに合わせて、伊集院師匠の意思は俺が継ぐっつって、言うぐらい攻めるみたいな。いや、なかなかね、難しいですよ。ね。のらりくらりとでいいんじゃないかな、なんて、ちょっとね、ひよってる。ね、パルってるやついるっつってね、俺なんだけど、つってね。そんな感じでございます。では、あと、最後お便りこれ読んでね、一回終わりましょうか。ね。他にもいただいてるお便りいくつかあるんですが、これは来週読みましょう。本当は、もうね、もう一ヶ月ぐらい伸ばしちゃってるネタがあるんだけども、これもう喋んなくてもいいんじゃねえかなと思っちゃうぐらい伸ばしてるんですが、それについてもお便りいただいてるんで、うん、それは来週読みましょう。いつになったら読むんだね、話なんですが、じゃあ一個最後これ読んで終わりにしましょう。ラジオネーム、羊ちゃんさん、20歳女です。いつも朝の仕事を、朝の支度をしながら聞いております。なんと上司が、気配薬を飲んでいると告白。確かに効果は凄まじい。上司が言うにはその薬を飲むとイライラすることが多いとか。本当に？最近怒ってばかりでごめんと謝られました。話は変わりますが、ザ・シングル、私も行ってみたい。もしお会いしてもリスナーということは黙っておきます。2022年電撃結婚のご報告お待ちしておりますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。20歳女性というね、存在するのか、本当に20歳の女性というリスナーが、童貞ネットというこのね、このサンクチュアリーですよ。いらっしゃいますか、そんな女性がこの世には存在するんですかね。え、まあでも本当だったらありがたいですけどもね。まあ疑ってかかってしまう私はね、いますけども。でもね、あの、朝支度をしながらね、聞いてくれている女性の方だということでね、とうとう、もう本当わずかでしょ、女性リスナーっていうのはね、いるのかって正直思ってるけどね。 YouTube で聞いてる人ね、生放送だったりとかアーカイブで聞いてる人に関してはほぼ男性なんで、まあ、データ的に見ると100男性なんで、だからポッドキャストの方だよね。ポッドキャストの方だったらわかんないから、まだいるのかもしれないね、何人かは生息してるのかもしれないですけどもね。まあ、そんな方からね、ね、もうそのぐらいね、もうなんかもういないのよ、女性リスナーが、この番組。だから嬉しいんです。本当に女性が聞いてくれてるんだったらね。で、ね、ザ・シングル、私も行ってみたいです、つってね。ね、ぜひ、行ってみてください。で、私に知り合ったらね、ニヤニヤしててください、その時はね。うん。こいつ、本当になんか、ね、自信なく喋ってんな、みたいなね。風に思われると思うんでね、言ってください。その時は根拠のない自信はないんですかつってね、持った方がいいですよつって、そしたらハッとするから俺がね、まさかつって、ね、なりますからね。まあそんなんでね、で上司もね、上司が気配薬飲んでるとかね、イライラしちゃうんだって。気配薬ね、飲むとね、あるね、ホルモンバランスが崩れるんだろうね、やっぱね。その、やっぱ、だってね、本来のものと違うものをね、体に取り入れてるわけだからね。やっぱ副作用っていうかわかんないけど、イライラしちゃうとかあるかもしんないね。ちょっと気をつけながらね、ふさふさになって、ザ・シングル行ってね、頑張っていきたいと思いますんで。まあ、ぜひ、ザ・シングルでね、会った際にはね、話しかけていただけると嬉しいなと。いうところでございます。天文学的数字だけどね、ザ・シングルで知り合うとかね、リスナーと、まあ絶対ないけども、まあまああったら面白いなっていうね、ネタにはなると思いますね。その出会い、ラジオで喋るんかいって話なんだけど、ま 喋っちゃうよね、結局ね。だってもうラジオが面白ければね、ラジオのネタになればっていう思考回路になっちゃってるからね、もう完全にね。なんでもラジオのためならと、ラジオで喋れないことはしたくないっていうね、そういうちょっとマインドになってしまってるのもあんま良くないんだけどもね。まあそんな感じでございますとね、お便りありがとうございました。じゃあそんな感じで今日もちょっと長く喋りすぎてしまった、2時間半やっとるぞね。聞く方も大変だよね、2時間半ね。まあ寝ながらね、ぜひ聞いてくださいね。横たわりながらね、ね、聞いてるとあっという間にね、あの眠りにつけると思うんで、睡眠導入ラジオということでね、楽しんでいただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思うんですけど、来週は、2月の7日の月曜日、またね、22時から YouTube の方で、生放送でね、配信していきたいと思いますんでね、よかったらね、遊びに来ていただけたらと思います。あともし VTuber やるんであれば、またね、ちょっと別のチャンネルでも作ってやろうかなとも思っておりますんで、まあその時が来ましたらですね、まあこのラジオだったりとか、あとツイッターなんかでね、告知させていただきたいと思いますんで、まあ、告知しない方がいいかな。まあこのラジオで言うにはいいよね。ただツイッターとかで言うと、まあなんかあれだからね。ツイッターでもアカウント作るか、伊藤春奈でね、ちょっとわかんないですけど、どういう感じでやるのがいいのかも、ちょっと皆さんで、俺 VTuber ちょっとよくわかんないからさ、皆さんでちょっと相談しながら、なんかいい道をね、模索できたらね、ありがたいなとちょっと思っておりますんで、お力貸していただけるとありがたいです。じゃあそんな感じでね、今日も長々と喋ってしまいましたけどもね、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。